今週ね、ちょっと胸が痛くて。これね、まず別にときめいてるわけでもないですよ。ね、恋しちゃって、ね、それで胸が痛いとかじゃなくてですね、物理的にちょっと胸が痛くてですね。で、胸ってね、どこなのって話なんだけど、左胸です。ね、心臓かなっていうね、話なんだけど、いや、大丈夫っていうね、話なの。で、これね、あんま大丈夫じゃなくて、あのね、先週のね、火曜日かな、シャワー浴びてたのね。お風呂でシャワー浴びてて、で、俺、あの、シャワー浴びてる時にね、まあ、鼻を噛むわけよ。やっぱなんか、できる限りね、あの、綺麗になりたいからさ、シャワーでね。だから、外側じゃなくて、内側もね、なんか綺麗にしたいというのがあって、まあ、シャワー浴びながらね、あの、鼻くそほじったりとか、ね、あの、鼻を噛んだりするんだけど、それでね、いつも通りのルーティンですよ、そんなのね。もう、ここを、だって、40年以上やってきたルーティンです、それはね。なんだけど、その本当にこの間の火曜日、鼻を噛んだのよ。ね、シャワー浴びながら。したらさ、なんかむちゃくちゃ左胸が痛くなって。わかんない。なんでかわかんないんだけど、多分、その左鼻から抜けた、その鼻水と、まあ、一緒に何かが出たわけではないんだけど、その出した勢いで、その胸の筋肉なのか何だかが、ちょっと、なんか痛めちゃったみたいで。で、これやべえ、痛えと思って。最初心臓が痛いのかなと思ったわけよ。大丈夫かな心臓と思って。でも、心臓じゃなくて、ただただ左の胸が痛いっていう状況で、その、外から触っても痛いわけ。普通には筋肉がもう痛めちゃってて。で、さらに、もちろんね、鼻噛んでなってるから、あの、同じようにもう一回鼻噛もうとすると、もう痛くてしょうがないのよ。とか、なんかその、口をゆすぐとかあるじゃん。口をゆすいで、ね、その、ペッてするじゃない。ペッてした瞬間、やっぱ、内部から出すって行為。鼻だったりとか、口からね、出す行為すると、ちょうどそこがね、また痛むのよ。胸が。で、そんなのがあって、でこんなのさ、一時のもんじゃん。本来ね。その、寝違えちゃったとか、そういうレベルの話じゃん。だから、次の日になったら治るかなと思ったんだけど、治んなくて、まだ痛いっす。先週の火曜日なって、今日今、ね、月曜日。まあ、日付も変わってね、もう言ったらもう火曜日ですよ。一週間。経って、まだ痛いっす。若干、まあ、良くなってきたかなと思うんだけど。今だったら軽くね、鼻噛むぐらいだったら大丈夫かもしれない。でもさ、鼻なんてさ、出るじゃん。生きてるとさ。特に俺、あの、ご飯とか食べると、すぐ鼻水出ちゃうのね。そのなんか、体温が上がると、鼻水出ちゃうのよ。だから、もう食事の時絶対ね、あの、ティッシュが必要な人間なんだけど、だからさ、大変だよね。ほんと、この一週間。その、鼻を、ちょっとある程度勢いつけてさ、ね、噛まないと、その、出るもんも出ないじゃん。ほんと、その手前のちょろちょろっとしたさ、出なかったりするとさ、で、あともうずっと無限にね、鼻噛み続けることになるからさ、でもね、勢いよく出せないから、なんかそういう感じでね、ちょっと、一週間、過ごしづらかったなっていうね、ところでございましたけども、まあ、若干、ね、治ってきたんで、も来週ぐらいには、治ってくれるといいなーなんてね、思ったりしてんだけど、やっぱね、年取るとね、治んない。本当に体ね、痛めたりとかすると。腰もね、まだ痛いですよ。本当6月のね、十何日ぐらいから痛かったから、本当、そろそろ、もう、半年ですか。なりますから。でも、半年前と、何ら変わらない。ま、若干、靴下を履くときが、ま、なんとか履けるかなっていう、ぐらいにはなってるけど、そのレベルよ。あと、自転車、ま、あんま漕がないがいいんだろうけど、自転車は、漕げるわ。とかね。だからできることはあるんだけど、意外とか走ったりとかも多分できると思うのよ。長時間じゃなければね。そんな、ま、1キロぐらいとかだったら、多分、走れんだけど、そういう運動はできるんだけど、なんだろうな、やっぱゆっくり歩いたりとか、あとその、前かがみになったりとか、足を曲げたりとか、そういう、あとま、座ったりとかね、のが結構きつくて、意外とね、なんかそういう、背中を反ったりとか、走ったりとか、それはね、痛くないのよ。だから、あと、アブローラーやったりとか。 だから条件がよくわかんないんだけど、そう痛くないのもある、うん。でももう、ただ生きてるだけでも、痛い。左足がね、ずっとね、この半年。ちょっと頭おかしくなりそうなところもあるんだけど、で、それプラスさ、ね、今回そうやって胸痛くなっちゃってさ、いやほんと、ね、ときめきだったらね、どんだけ良かったかって話なんだけど、もうときめきないしね、ほんとね、ただのね、老体がね、ちょっと鼻かんだらね、なんか胸痛めちゃったってだけのね、まあ、寂しい現象なんだけど、だからさ、ほんと満身創痍よ。ね、腰が痛い、足が痛い、で、今胸が痛いでしょ？で、プラス、まあもともとね、肩こりもすごいし、首もね、結構凝ってるのよ。だからさ、ほんともう、しかも全部左側ね。なんなんだろうね。これね。もう大丈夫かなと思ってけど、もう左半身が、なんか全部、悪いっていうかね、なんか悪いもん出ちゃってるんだよね、と思って。まあそんなね、ところでございますけどもね、ちょっと健康に気にしながらもね、頑張っていきたいというね、そんなまあおじさんのね、お話でございますが、今日はですね、その健康の話、少しね、しようかと思ってまして、この間ね、健康診断、行ってきたんですけど、それのね、結果が出てきましたんでね、その辺も発表したいと思っておりますんで。ね、このね、私100日間、まあダイエットしてね、腹筋とかね、割ったりとかしたんで、まあそのね、ちょうどラストのあたりにね、健康診断受けたんで、これはね、期待できますよと。ね、去年の数字とね、今年の数字はね、結構変わるんじゃないかなというところもありますんでね、まあどんな、ねえ、結果が出たのかね。まあ、それはね、じゃあタイトルコールの後でね、お話ししたいと思いますんで、よかったらね、最後まで今日もね、聞いていただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはとね。いうことでね、まあ、年取ればね、取るほどね、ほんと不健康になっていくなっていうね、ところなんだけど、これってね、ほんとね、わかんないんだよね、若いうちは。なんかね、この間ね、ツイッターこと X を見ててね、そう思ったんだけど、なんかね、そのアンケートみたいなのがね、なんか流れてきててさ、それでなんか、カプセルが4つあったのかな？で、好きなカプセルがね、なんかいただけますよ、みたいな。で、これ飲むとこういう効果がありますよ、みたいなのがあって、なんか赤いカプセルは、なんか飲むと、その、何百億みたいなね、お金がもらえます、みたいな。で、青いカプセルは、なんか、一人、人を蘇らせることができますかな？とか、ね。あと、もう一つは、なんか体とか心とか、なんか傷つかなくなります、みたいな。で、最後が、病気にならないっていうね、のがあって、どう考えても、病気にならない、ね、これだけじゃんと思って選ぶのって思ったわけ。それはさ、もちろん俺がね、今ヘルニアで本当に苦しんでるし、で、胸も痛いし、とか、もういろんなさ、もう本当に、もう数限りないさ、そう、病がさ、やっぱあるわけじゃん、人には。で、年々ね、それはね、感じるしっていう。だからどう考えても病気にならない。もちろん病気にならないってだけであってね、そう交通事故でね怪我しちゃうとそういうのはもちろんあるよ。ただそういう病って部分にかからないってだけですごい素晴らしいことじゃん。健康なんだから。まあね絶対的にその不老不死とかってわけじゃないけど、でも健康なわけだからその何かやろうって思った時も。体が動くわけじゃん、それは。だからもうだるくて、もう一日中横になってないととかっていうのはないわけじゃん。素晴らしいよね、と思って。だからそれってお金で買えないじゃん。って思ったんだけど、ほんとね、お金を選んだ人がめちゃくちゃ多くて。まあ、それがね、ツイッター X のね、その、利用者のね、そうなのかもしれないけど、あとだから、若いのかもしんないよね。 そのさ、別にさ、いやもちろんね、500億とかね、わかん、何百億だったか忘れたけど、500億だとしようよ。いや、500億あったら、そりゃいいよ。いいけど、健康は500億で買えないのよ。正直、まあもちろん、今の状況で、ね、体痛えなとか、つれえななんていう中で500億あったら、それはそれで嬉しいよ。でも、どうかな、おじさんになると、多分500億の価値よりも、健康の方が価値高いんだよね。しかもそれがずっと健康でいられるなんて保証があったとしたら、それは本当に変えがたくて、年々悪くなってくんだから。それも想像できるんだもん。だから、今以上に体がどんどん悪くなってっちゃって、その自由が効かなくなってくるって分かってるからさ。そんなのがね、500億、まあもちろんお金は大事だけど、別にさ、なんていうの、その最低限生活できる、その贅沢をするってわけではなくてね、まあちょっとした贅沢ができるぐらいの収入があればさ、まあいいはいいじゃん、そんなの。キリがないじゃん、上はさ。だからさ、別に、だから、あんまお金、どうなんだろうね、その時代なのかねってちょっと思ったけどね。だから本当に、なんだろうね、お金に囚われてる人がむちゃくちゃ多い気はするんだけど、いやもちろん大切なんだよ、お金は。ね、俺もね、それお金がないからね、その今引っ越しができないとかさ、あったりもするけど、大切なんだけど、でも、なんか最優先じゃないと思うんだよね。っていうのはさ、やっぱ、なんか最近別にこんな話するつもりなかったけど、なんかさ、やっぱ俺もよくね、それツイッターこと X をね、よく見てるんだけど、そうするとさ、本当にお金の話結構出てくるんだけどさ、例えばね、何かで成功する人とかいるじゃない？で、それで1億円、ね、稼ぎましたみたいな、あるじゃん、なんか。そういう、怪しいんじゃなくてね、情報商材とかそういうんじゃなくて、例えばスポーツ選手でもいいわ。スポーツ選手が、ね、なんか、すごく、ま、活躍して、で、なんか1億円もらいましたとか、あった時に、そこで出てくる、その、意見っていうかコメントがさ、じゃあもう、ね、働かなくていいじゃん、みたいなさ。もうやらなくていいじゃん、やめてもいいじゃんとかっていう声がすごい多くて。だから、お金はもちろん大切なんだけど、なんか、そのお金に囚われすぎちゃってる人がなんかすごく多いんじゃないかなと思ってて、なんて言うんだろうね。わかるそれ。まあ、難しいよね。だから価値観だからね。特にあとこの時代もね、お金がないっていう時代でもあるからさ、生活苦しいとかね、あるんかもしんないけど、でも今さ、別にアルバイトしたってさ、まあ、都内だったらって話かもしんないけど、まあ、大体どこ行っても1200円ぐらいからバイトってあるじゃん。ね、それこそコンビニとかだってそうだし、あと、飲食店とかだってね、全然もっとあるよ。まあ、都内だったらって話になっちゃうかもしんないけど、まあ、関東近郊だってさ、そんなもんだったりすると思うのよね。昔みたいにさ、ね、800円とかさ、そういうのなかなかないわけだよね。もう最低賃金とか決まって1000円以上みたいな、あったりするわけだからさ。だからさ、フルタイムでね、1日8時間、で、週5回、働けばさ、まあ、別にさ、生活するぐらいのお金は稼げるわけじゃん。だからお金にそんなに囚われなくても、ね、もちろんね、将来考えたりとかしてたらまた別なんだろうけど、なんかね、その、目的はさ、お金を稼ぐが一番の目的で物事をしてるのかっていうと、そういうわけでもないじゃん。楽しいとかさ。まあ、やりがいはね、またやりがい搾取とかでも出てきちゃうからあれなんだけど、その、スポーツ選手とかだったらさ、やっぱり、よりね、その、歴代の人よりも活躍するとか、いい成績残すとか、そうしたらなんか、自分の目標だったりとかね、そういうのあるわけじゃん。超えたいね、人がいたりとか、そういう記録があったりとかさ。だから、なんだろうね、その、まあもちろん一生仕事しなくていいじゃんとかってのはもちろんわかるんだけど、ただなんかそういう話でもないよなっていうことですら、 なんか全部お金に絡めて、なんか話を進めちゃうみたいな人が、なんかすごく、ね、ツイッターには多いななんて思って。ねえ。なんかまあそんな話なんだけどさ。ねえ。まあそんな話するつもりなかったんだけどさ。たまたまね、ちょっとあった。健康のところからね、ちょっとね、脱線してしまいましたけどもね。だから健康一番ってことお金じゃ買えないよって。でもそれは、もしかしたら若いうちはわかんないかもしれない。年取れば取るほど。だって、ほら、鼻水噛んで、胸が痛くなっちゃって、一週間ずっと痛いんだから。これまだ40代だからね。40代前半でこれだからね。40代後半、50になったら、こんなんじゃ済まないんだから。もう健康が本当よ、大事よ。だからこそ、やっぱり俺ね、この100日間のダイエット、やって、よかったなと思ってる。これやってなかったら、もっと大変なことになった可能性あるからね。ちゃんとね、これをね、まあ、継続してね、維持していかないといけないなんてね、まあ、そんな風にね、思ってる。ね、そんな次第のね、この、童貞ネットのね、ラジオでございますけども。で、今日はですね、提供、ね、入っていただいてますからね、こちらもね、ご紹介したいと思いますけどもね。まあ、そんなわけで、ね、こちらですね、童貞ネット、この番組は、ゴン作様の提供でお送りいたします。というところでございましてね、今日提供入りでございます。ね、まあ、提供って何なんですかって話なんですけど、まあ、童貞ネット、ね、これ今ラジオやってますけども、まあ、ホームページありますよと。ね、検索してもらえばすぐ出てくるんですけど、で、童貞ネットホームページ行くとですね、童貞ネットへの募金みたいなね、ちょっと場所があるんですけど、そっからね、Amazon ギフト券を送れるっていうね、そういう仕組みになっておりまして。で、そこでね、送っていただいた方、ね、番組の提供者様っていうことでね、やらせていただくんですけど、まあ、その時ね、一緒にね、メッセージも送れるようになっておりますんで、まあ、いただきましたらね、そちらをね、ご紹介させていただきたいというところでございましてね、じゃあ、ゴン作様からね、こちらいただいているメッセージの方ね、読みたいと思います。こちら、目標達成おめでとうございます。素晴らしいことだと思います。最近のパルさんのことだから、また途中で諦めるんじゃないかと心配していましたが、最後まで走り切って心からおめでとうと言いたいです。いつか現実にお会いできることがあれば、その時はぜひ酒でもおごらせてください。今後もラジオ楽しみにしていますというね、温かいメッセージいただきました。ありがとうございますとね、いうところでございまして、ね、提供もなっていただいて、しかもね、そのお祝いの言葉もいただいてってね、まあすごいありがたい話なんですけど、まあこれはね、本当に100日腹筋チャレンジ、ね、100日後に腹筋が割れるおじさん、まあこの間の12月2日にね、一応撮影自体は終わって、で、まあこのラジオではね、まあどういう結果になったかっていうのはね、お伝えしたんですけど、今はですね、まだ動画自体は、今日出たのが90日目かなのをね、投稿したんでね、まあまだまだね、少し残りはあるんですけど、まあ、一応ね、目標はいろいろ達成しましたっていうことでね、まあ、お祝いということでございますがね、いやほんとね、なんか、ここ最近の私、ここ最近、ここ数年の私、やっぱね、なんか、気合と根性が足りてなかったのは多分正直あって、なんだろうね、あんまなんか、頑張れてないって表現もあれだけど、っていう時期だったと思うのよ。それ多分メンタル的なものもすごいあると思ってる。だってさ、ねえ、いつ去年今年わかんないけどさ、なんで生きてんだろうとかさ、ね、何のために生まれてきたんだろうとかさ、そういうことを考え出しちゃっててさ、でそっからね、なんか、良くないスパイラルにね、陥ってみたいなさ、そんな時期があったからさ、だから本当ここ数年メンタルは多分相当やばかったと思うんだよね。でようやくなんか戻ってきたって表現もあれだけど、なんか頑張れる気力がちょっと出てきたところはあるのかもね。だからこそ続いたのももちろんあるだろうし、でも気力出てきたのはもしかしたらその筋トレしたりとかね、ダイエットしたから気力が出てきたってのももちろんあるだろうし、そうなんだよね。とかね、あとやっぱりみんながね、こうやって動画見てくれたりとか、逆にね、動画出さなきゃってね、そういう気持ちがあったりとか、なんかいろんなことがね、合わさってなんか最後までね、走り切ることができたんじゃないかなと思ってるんで、 まあいいよね。100日チャレンジ。俺もなんか、あんまり目標を持ってさ、やるってのが得意じゃないのよ、本当はね。目の前のやるべきことをやってった先に何があるかっていうタイプかなと思ってたの。自分の中ではね。でもさ、そうすると結局、その、どこに到達するかはわかんない方はまあもちろん面白いんだけど、だからスピードはないんだよね。その、無理やりそこまで持ってこうっていうことにはならないじゃん。ね、自然の流れで行き着くのはどこかなっていう話であって、それって、なんだろう、結構緩やかなんだよね。だから、目標を決めると、しかも目標を決めて、その期間まで決めると、緩やかではやってらんなかったりするじゃん。ちょっと無理やりやんなくちゃいけない時もあるから。だから、俺みたいな人間は、本当は、目標を決めて、それに向かってやってった方が、まあ、やるのかもね。向いてる向いてないはまだ別の話で。おそらく向いてるのは、目標立てないで目先のことをね、やっていく方がいいんだろうけど、無理なく、ね、できるから。だけど、やっぱ、なんだろうね、少し気合い入れて頑張んないといけないよっていうところも考えると、目標を決めた上で、それに向かって、なんとか走っていく。どうやったらそれいけるんだろうっていう試行錯誤しながら頑張るっていう方が、いいのかもね。なんて。で、まあ今回のね、この100日チャレンジでちょっと思ったことでもありますけどもね。まあぜひね、まあこれからもね、頑張って、ね、やっていきたいと思いますんでね。まあ、ぜひ、現実でね、お会いできることがあればね、ぜひ、お酒でもね、一緒にね、飲めたらなというところでございましてね。今回の提供者様はね、ゴンサク様でございました。ありがとうございます。いう感じでね、まあ、今日もね、やっていくわけなんですけど、まあ、今日はね、まあ、いろんなお話ありますが、まあ、なんでしょうね。まあ、ちょいちょい。まあ、先週がね、ちょっとラジオ長かったですね。3時間やってたから。ここ最近で一番長かったんじゃないかなと思うんだけど。やっぱ、ね、大きい話がね、3つぐらいあったからね。それ話してるだけでね、終わっちゃいましたけど。まあ、しょうがないよね。だって、FM ラジオにさ、出演したって話、するよ、そしたらね。一大イベントだからね、やっぱね、今年の一番の出来事だからね。それは結構喋っちゃうなと思うんですけど。なんで、今週はね、まあ、そこまで、ね、なんか、でかい話はね、なく。まあ、細かい話をね、ちょろちょろとしようかなと思っておりますけどもね。まあ、とは言いつつもね、喋ることいっぱいあるんでね。まあ、サクサクいかないとね、終わんないかなというところで、ね、行きたいと思いますけどもね。じゃ、何の話するかってことなんですけど、そのね、健康の話がね、出てきましたんで、その健康診断の結果。これをね、ちょっとぜひね、皆さんにお伝えしたいというところなんですけど、っていうのも、私、毎回健康診断悪いんですよ。でも、これでもそんなにね、まあ、改善したっつったらまたあれなんだけど、ね、今手元にね、その健康診断の結果あるんだけど、一応前回の、2022年の11月の5日に健康診断やってて、で、今回は、11月25日。まあ、だからほぼ1年ね。立った状態でってことなんだけど、ね、基本的にね、悪いんですよ。ね、で、去年はですね、どのぐらい悪かったかっていうと、これか。まあ、要精密検査みたいな、ね、のが多々ありました、いつもね。で、去年は、まず俺肝臓が悪いのよ。肝臓が去年はね、まあ、数字で言うと、あとね、細かい数字がちょっと見れたらね、お伝えしたいと思いますけど、肝臓の肝機能が、D の1。D ね。うん、A, B, C, D の、ね、D の1。結構、うん、悪いというか、ね。いう状況だったんだけど、今回、A です。俺、こんなことないよ。俺、肝臓って、いや、ほんと、俺、ここ10年ぐらいは、ずっと D。その前、E とかもあった気するんだよね。多分、池袋住んでる頃、北大塚なんだけど、実際には。 東、池袋の東口の頃ね、住んでた頃ね。だから、10年以上前かな、は、その、多分 E 判定で換気の。で、いろいろね、エコーとかしてね、その後、精密検査みたいなした中で、まあ、軽い脂肪肝みたいな、いう話はなったんだよね。でも結局、なんか、なーなーで終わってしまって、で、そっから、まあ、こんなもんだろうって思って。で、毎回、まあ、でもそっから1年2年多分 E 判定続いたんだけど、そっからは D 判定になってってみたいな。で、そっからはずっと変わらず、去年までって感じだったんだけど、今年 A 判定なのよ。俺の肝臓が A なんていうことって、いや、ほんとなかったから、もう、ほんとね、俺、体がだるくてだるくてしょうがないのよ。あの、肝臓がね、ちゃんと機能してないのかどうかわかんないよ。ね、俺専門家でもないからね。だけど、感覚の話すると、血液がドロドロな感じするのよ、すごく。で、体重たくてだるいのよ。だから、ほんとね、なんだろうね、もうすっきりしたことがないの。ここ何年も、だからここ10年ぐらい。ほんとにね。だるくてだるくて、体重くてっていうのが、それがもうデフォルトだったわけ。なんだけど、最近そこまで悪くないのよ。体の重さというかだるさっていうのが。これはね、やっぱ肝臓かもしんないね。A 判定来たよ。逆に、怖いよね、A 判定で。なんでっていうね。わかんないね、その理由がね、A 判定になった理由が。で、もちろん痩せたとかもあると思うけど、ただ、同じぐらいの体重の時もあったわけよ。そのね、10年ぐらいの間には。でも、肝臓が良かった時はないわけ。いつも、要精密検査。だから、また別のところなんだよね、と思って。で、お酒とかじゃないのよ。よくね、あの、医者は言うのよ。すぐお酒と絡めんの。体質ってあるからと思って。何でもお酒に絡めるんじゃないよと思ってさ。で、まあ、俺一回で飲む量が多いからさ。飲む回数は少ないんだけどね。その、毎週飲んだりとか毎日飲んだりするわけじゃないけど、月に一回とか二回とか飲んだ時の量が多いって。でもさ、もうそんなのさ、一過性のものだからさ、あんま関係ないのよ。肝臓とかに。おそらくね。まあ、関係ある人もいるんだろうけど、俺の体質では多分あんま関係なくて。だからお酒じゃないのよ、今回。で、やっぱ一番思うのは、まあ、食生活が多分一番変わったじゃない？ここね、この100日間の間で。で、一番変わった食事って何かなっていうと、俺、魚なんだよね。魚を、こんだけ食べてたのって、俺ほんと実家にいた時以来なのよ。実家にいる時ってさ、結構魚出るじゃない？まあ、二日に一回出るかはでわかんないけど、でも、そういう頻度。週に二、三回は魚あった気はするんで、なんだかんだでね。だから、でも一人暮らししてから魚って、マジ食べなくなっちゃって。俺好きなんで、魚。昔から肉より魚好きだったから。だから魚好きなのに、魚、なかね、ちょっと料理できないじゃん。グリルがなかったらね、やっぱ焼けないとか、まあフライパンで焼くってパターンもあるんだけど、でも、ね、ワンルームだからさ、煙すごかったりとかするとね、部屋臭くなっちゃうしとか、あとそもそも自炊をあんまりしないとかさ、のもあったから、だからね、まあ最初ね、引っ越ししたばかりだったらね、なんか、ムニエル作ったりとかね、照り焼き作ったりとかもあったけど、フライパンできることでね。でもそんなね、こともしなくなっちゃったからさ、だからね、居酒屋行って刺身食うとかさ、ね。あと定食屋行ってね、なんか、サンマ定食だ、ホッケ定食だね。まあそういうの食ったりとかってあるかもしんないけど、稀じゃん。って考えると、あとまあフィレオフィッシュとかそんなもんだからね、俺なんてね。あとは、海苔弁についてくるね、あの白身のフライとかそういうやつだからさ。まあでもちょいちょいだよね、言っても。でもここの100日間は、特に最後の方とかはね、毎日魚。ね、あの、牛丼チェーン店で、まあ、そうだね、吉野家だったら焼き鮭。で、松屋も焼き鮭なんだけど、松屋はね、骨があんのよ。だから、高いしね、高くて骨があんのよ。 だから、いいやと思って。だから松屋ではね、ちょっとね、あんま魚頼まないです。で、吉野家の鮭か、あとはすき家。すき家いいのはね、焼きサバがあるのよ。しかも安い280円とかなんだよね、焼きサバ。しかも結構大きくて。あれはいいね。だから吉野家行ったら、ね、鮭。で、すき家行ったら焼きサバ。ね、まあもちろんね、すき家はね、鮭もあるんだけど。まあせっかくなんで焼きサバはなかなか食えないんでね。うん、っていうのを食べてました。これなんだと思う。正直。まあそれまで、その100日ダイエットの前半戦とかは、玉ねぎも結構食べたんだよね。夜ね、自分で自炊するときに玉ねぎを切って、あとじゃがいも切って、で、それプラス、まあ、ちくわ。ね、細切りにしてとかね。で、炒めて食べるのが多かったんだけど、玉ねぎをできる限り食べるのはあった。なんか血液をサラサラにするっていうね、効果もありますよなんて聞くからさ。毎日食べようかなと思って。でも後半そんな食べてなかったから、おそらく、魚だったんじゃないかなーと思うんだよね。だそんなわけで、ね、まあ、ちょっと、よくわからないけどね、詳しくはね。何食べたから変わったとか書いてるわけじゃないからあれなんだけど、でもそういうことですよ。だから、まあ、できる限りね、まあ、玉ねぎとね、あとはお魚、まあ、これやってけば来年もね、まあ、いい数字出せるんじゃないかなってね、ちょっと思ったりしてますけどもね。で、あとはですね、まあ、脂質ね、去年がですね、脂質代謝っていうのがですね、D の1。ね。D ですね。ABCD の1。で、今年、一緒。ね。D の1。痩せたんだけど、いくら痩せても、脂質の代謝は変わんなかったね。これはなんだかわかんないけど、ただね、数字はね、ちょっと落ちてるっぽい。うん。あとで詳しくね、もう話す機会があれば話しますけど、その、評価としては一緒なんだけど、枠組みはね。ただ、中の数字は結構違うと思うんで、来年あたり C の1とかね、全然狙えるぐらいなんじゃないか。これをね、継続していけば、まだ皮下脂肪とか多いからって考えると、まあまあなんかあるのかもしんない。そういうのもね、まだね。だから脂肪はね、あとなんだろう、ね、でも そんな食生活もね、油取るような生活してなかったから、その時はね、一番なんか小鳥の餌とかね、そんな日々を過ごしてたね、時期だったから、って思うんだけどね。で、あと、今回新しくですね、別の項目出てきちゃって。何かっていうと、貧血。俺、貧血とかとは無縁だったんだけど、っていうのもあって、去年は貧血のところ A なのよ。問題ないですよ、だったんだけど、今回、貧血 C。急に来た貧血。なんだろうね。なんか急に来たわ、貧血な。よくわかんないんだけどね。だからやっぱ、食生活がちょっと、ね、偏りすぎてた。うん、ダイエットに、ちょっと力入れすぎたのもあって、貧血なってたかもしんないね。体が、なんかね、体調悪いななんて思っても、その、レバー食ったりとかさ。だって、ね、日高屋でね、ニラレバ定食食うとさ、めっちゃ体重増えるからさ。ね、計測毎日する人間としてはね、やっぱなかなか食えないなと思ったんだけど、やっぱちょいちょいね、そういうのもね、食べていかないとねっていうのもあるのかなーなんて思ったけど、まあ、これはもうダイエットは一旦終わってね、今も減らすんじゃなくて維持する、あと筋肉つけるとか脂肪を減らすとか、そういう体重はそこまで気にせずにね、この肉体って部分をね、ちょっと考えていくって段階なんで、まあ、この貧血はね、まあ、多少ね大丈夫なのかなと思うんだけどね。まあ、なんか顔色も悪かったもんね、正直。土色みたいになったかな、ほんとな。今ね、それなりの健康な色になってきましたけどね。まあ、そんなところでございましてね。で、あとはね、特筆するべきところは、まあ、体重かな。ね、去年の11月の計測の時はね、63.8 キロだった。そこまで太ってなかったんだよね。やっぱ後半だけど、去年だ、今年ほんとその、ピークがね、100日前ぐらいとかだからさ。だからね、ほんと、 健康診断から半年ぐらいで、あ、まあ、めちゃめちゃ太ったと。いうところでね、70キロ超えてましたけど、まあ、健康診断の時は 63.8。で、今回が、59。ね。まあ、これのね、数字だと、そこまで減ったって感じしないけど、で、まあまあでも59キロと。いう数字でね、まあ、良かったなっていうところと、あとは、腹囲。ね。あの、お腹周りね。去年が82センチ。で、今年は78センチでした。ただ俺のピーク時だったらね、多分普通に90超えてると思うんだよね。で、85センチ超えると、まあ、いわゆるメタボという風になるんでね。そんなのさ、でも人の体型ってさ、その、身長だったりとかさ、あるじゃん。なんで一律85センチなんだろうねって思うけどね。うん、よくわかんねえなと思うんだけど。まあ、そんなね、ことらしくてですね。まあ私、だ去年も別に引っかかってはないんだけど、うん、今年のピーク時は多分引っかかってたね、余裕でねっていうところで。まあ、今はね、78というところで、もう少しね、落とせる部分あると思うんで、全然あるよね。その脇腹もあるし、皮下脂肪もいっぱいあるから、この周りの肉減ったら全然、ね、74とか、73とかね、うん、そういうのになると思うんで。73ぐらいだとね、そのユニクロとか行った時の一番小さいのはそんなもん、男性のウエストね、71とか73とかね、そんなもんだと思うんだけど、とかね、そんなレベルかなって。まあまあそりゃそうなんだよね。だって背ちっちゃいんだもん。背ちっちゃくて、もう骨も骨ってね、体型も華奢なんだから俺さ、ただ肉ついちゃっただけだからさ、それがねなくなればね、まあまあおのずとそうなってくるんだけど。で、あとはですね、まあ、他の数字で言うと、さっきのね、じゃあちょっと、出てきたところですけど、コレステロールとか、ね、まあ、総合評価はね、さっき言った通りなんだけど、細かい数字で見ていくと、LDL コレステロール、これが120未満だとよろしいですよ、ということなんですけど、去年は、224と、ね、基準値プラス100ってなったんだけど、今回は、185でした。だから、ね、その脂質に関しては、ね、さっきあのデータでは、D の1っていう風にはなってたけど、かなり落ちてるよ。ね。すごいよね。ま、ま、40だけどね。40落ちたって、200台が100台になったわけだからさ、それはね、いいペースかなと思って。ね、だって次も40減ったらね、もうさらにだからね、2、3年で、ね、基準値まで行くんじゃないかというところございますけども、あとは、高かったのが、NONHDL コレステロール。これなんだかよくわかんないけど、うん、なんか別名あるんだろうな。そのガンマ GTP とかそういうのとはまた違うもんな。うん、それ肝臓だもんね。まあ、そんなね、また違うコレステロールですけどね。これが去年が、一応基準値が90から149が正常と。で、去年が244。で、今年が204。だこれも40下がってんだよね。だから、減ってるのよ。だから、一概に、ね、今の生活ダメっていう話ではなくて、改善してるから、これを継続していけば、良くなるんじゃないかなっていうふうに考えると、なんか、ただただね、あんた D の1ですよとかって言われると、あ、良くないんだ、みたいな。なっちゃうけど、うん、今の生活を継続してったらいいですよっていうことだと思うんで、まあ、そこまでね、まあ、教えてくれるもんではないですけどね、自分で気づけよって話ではあるんだけど、まあ、そんなところ。あと中性脂肪、これ言っときたいね。全然数字が違ったわ。中性脂肪が150未満だと正常なんだけど、去年が147だったの。ギリギリ範囲内だったんだけど、今年64。すごいよね。だ中性脂肪はなくなった。64は基準値ね、大幅に下回ってるから。だから、本当に LDL コレステロール、ね、悪玉コレステロール、まあ、その辺を気をつければね、うん、いいのかなっていうデータにはなりました。うん、全然、なんか D の1、もう下手したら C でいいんじゃないかなと思うけどね。そういうね、勢いです。で、肝機能。肝機能をぜひ、ね、ご紹介したいね、私はね。去年、 この、いわゆるね、GPT ってやつですね。みんなね、もう年取ると本当肝臓悪いでしょ、みんなね。年取ったっての出るし、やっぱ酒飲む、ね。もうね、もう医者じゃないけどもね、何でも酒に絡めちゃうけども、まあね、なかなかそういう肝機能をね、酷使するようなことをしていると、まあ悪くなっちゃうよなんてよく言われたりしますけど、今年変わりましたね。GPT31 未満が基準値なんですが、去年はそこで89だったんだよね。31未満つってんのに89で3倍海洋系になってんだけど、今年20。すっげー減り方してない。こんなに変わる大丈夫かな、合ってんのかなこれ。俺の血液かな、ちょっとわからないけどね。だから GPT が20になっちゃってさ、そりゃ A になるよねって。すごいよね。3倍悪かったのにさ、で、基準値下回ってるからねっていうのもあるし、さらにですよ。ガンマ GP、ガンマ GTP。まあ、みんなここだよね。そう、GPT とガンマ GTP。ね、もうこの二つよ。みんな肝機能って言ったらね。で、これがですね、去年、一応基準値が51未満が正常。去年が195っていうね、あの4倍海洋圏なったんですけど、今年34。どんな減り方してんだろう、これ何なんだろうね、本当にね。ここまで変わったって、なんかさ、いや、研究対象になってもいい人間じゃないもん、そしたら。ねえ、だって、こんだけ改善することで絶対ないじゃん、普通。だから、ほんとなんかその、実験対象としてっていうか、標本として、いや、ぜひパル内藤さんの生活、一年でなんでこんなに変わったんですかっていうのを、これ研究されてもいいぐらいの数字の変化だと思うんだよね。ちょっとありえない数字に関わってるよね。って思ってて。さっき言った通り、やっぱお魚泣きするんだよね。ほんと魚だと思うな。わかんないけどね、実際はね、それだけじゃないかもしんないけど、うん、魚、唯一私がね、その変えたなって思うような食生活ってほんと魚だよねって思うわ。ほんと実家出てから本当に食べなくなっちゃったから魚。それを毎日食べるだから缶詰でもいいんだよ。ね、その、外では、そうやって焼き魚食べてもいいし、で、家だったらね、その缶詰。もう、サバ缶とかね、サバ味噌とかね、その何でもいいんですけど。常にやっぱり毎日、魚を何か食べるっていう生活が、やっぱ良かったんじゃないかなって私は思ってるんですけどね。だこれからもね、お魚食べていきます。好きだしね、お魚ね。っていうところかな。でももうそんなもんでさ、あとはね、言ってもまあその貧血とかあるけど、まあ言ってもって感じよね。そこまで特筆してね、言うような部分でもないかなーなんて思いますけどもね。だからそのぐらい、かな、でかかったのはね。だからまあこれからもね、変わらずね、頑張っていきますけど、やっぱり脂肪だね。だから運動はしないといけないんだろうね。食生活ではその肝機能を良くすることはできました。ただやっぱり脂質の部分はどうしても食事だけではなくて運動するっていう部分が多分ね、大きいと思うんで、だから今後はね、あのヘルニアが治ったらね、今度運動して、で来年の健康診断オール A ね、狙えるんじゃない。だから俺企画で365日後にオール A を取るおじさん、まあいける一年計画きついけどな。そもそもなんかヘルニア治んないとな、何もできないってのもあるんだけどさ。そんなね、ちょっと肝臓良くなったよってことでね、いう話なんですけどね。まあまあね、ちょっと健康になることはすごくいいことかなというところでございましてですね。まあ魚ね、食べてない人多いと思うんで、ぜひ食べてほしいね。あ、まあ俺も野菜とね、野菜と魚はね、ほんとこの100日間 すげえ食ってたから。だって毎日食ってるもんね。本当に。だそれも大きかったんかもね。野菜とかも全然食べてなかったもんね、ここ最近ね。ジャンク、ジャンク、アンドジャンクだったじゃん。そりゃね、悪くなるよ、体も。ね、コンビニ弁当、コンビニ弁当、ジャンク、ジャンク、ジャンク、ラーメン、ラーメンだからさ。無理よ、それでね。いえ、せめてものさ、その、気休め程度だけどね、野菜ジュースとかもあるわけじゃん。それ、気休めすら飲んでなかったからね。って考えると、毎日ね、その、サラダと、焼き魚。ね。もしくは、豚汁。もうこれやっててね、やっぱ健康なるよ。ぜひ、お試しいただきたいね。そんなところでございましたと。で、あとはですね、今週他のお話なんですけど、まあね、一応、まあ健康診断も、まあこんなね、悪くない数字だったし、あと100日チャレンジもね、終わったというところで、結構食べたいものとか、行きたい店とか、100日間で結構ね、溜まってたんだよね。そのリストを作るぐらい、あの、100日終わったらこれ食べたいなんていうリストを結構作ってて。とか、あと食べログとかもね、行きたい店、100日間でね、100件200件増えたんじゃないかな。まあ、結構ね、やっぱ、食べたいものがね、増えてくんだよね。今だとね、あんまりそういう気持ちじゃないかもしんないけど、やっぱ腹減ってっからさ、常にさ、鳥の餌しか食ってないから。だから、一番はね、その、ダイエットしてるときね、食べたかったのって、俺、シューマイ食いたかったんだよね。美味しいシューマイ食べたくて。俺、シューマイって別にそんな好きじゃないんだけど、なんかね、ダイエット中無性にシューマイ食いたくて。だからシューマイ屋さんがめっちゃピックアップしてあったりとか、いや、そういうのいっぱいあったんだけど。で、今週はね、結構ね、いろんなもの食べたなっていう。その、暴飲暴食してるわけじゃなくて。その朝も昼もね、好きなもん食べて大盛りでとかじゃなくて、その朝か昼じゃない、昼か夜か。昼か夜のどっちかをちょっと好きなもの食べて、で別に大盛りじゃなくて並盛りとかでね、食べて、で、もう一個の食事に関しては、まあ今まで通りのね、まあ少なめの、まあ、食事をするなんていうのをやってるんで、体重は減りはしないけど、まあ一応維持はできるっていうね。まあ、そんな食生活ってね、いろいろありましたけど、でもね、ちょっと思うのは、やっぱ俺、食べるの好きなのよ。だからこの、100日腹筋おじさんの企画する前って、もう結構なんか食べ物の話多かったと思うんだよね。でもこの100日間はそういうのあんまなくてっていうところだったんだけど、また復活しそうだね。あれ食べた、これ食べたっすね。だからもうそれもね、もうちょっともう控えようかなと思ってんだけどね。だからあんまりその食事にとらわれないような、もちろん食事は好きだからね、美味しいものは食べたいなと思うけど、なんか、うん、そこを中心ではなくて、うん、それは、まあ、あくまでプラスアルファとしてね、楽しんでいくのもまた一つなのかななんてね、思ったりはするんですけど、まあ、時にはね、やっぱ食事メインのお話もねあると思うんだけど、来週とかね、うん、来週とまたラーメンの話出てくると思うけどさ、まあ、それしゃあないのね。俺がね、日本で一番美味しいと思うね、ラーメン屋さんが、ちょっと、一個ね、その、二号店としてね、新店オープンするから。まあ、それはもうしょうがないね。そのメイントークになっちゃうんですけど。で、今週もでもラーメン行きましたよ。その、100日経った後、初ラーメンだね。うん、行きまして。で、これが東京駅にある、ラーメン屋さんで、革新家っていう、家系のラーメン屋さんが、いつだっけ ?10 月かなにオープンしたのよ。で、俺行きたかったの、本当に。オープンした日。だけど、うん、ダイエット期間中だからってことで行かなかったの。よく我慢できたね、俺もね。なんて思うけど、で、まあまあ、ね、100日にも経ったしと。ということで、ね、ちょっと行こうかっていうことで、友達と一緒に、革新家行ってまいりました。ラーメンストリートっていうの?ね、東京駅のね。ところにあるんだけど、でそこでさ、これなんで行きたかったかっていうと、まあ、なんか人気のねラーメン屋さんで空の色っていうねラーメン屋さんがあるんだけど、まあ、そこの人がね出している家系ラーメンなんだけど、そこで使ってる返しの醤油とかは、俺の好きなねラーメン屋さんひいきって蒲田にあるねお店があるんだけど、 ひいきの、その、返しを使ったりとか、その、まあ、ひいきと空の色のコラボのラーメンみたいな感じなのね。だから、俺、ひいき好きだから、ちょっと行ってみたいなと思ってて。で、行ってきてさ、まあ、ただもうね、並盛りですよ、私。これまでは、もうね、なかなか行けないからと思ってね、毎回ね、大盛り。まあ、中盛りか大盛り。で、チャーシュー麺にしてたんだけど、今回は、革新化スペシャルっていうね、まあ、結構その、トッピングが多めのやつだけど、で、それの並盛りっていうね、頼んでさ、で食べたんだけどさ、まあ、久しぶりのね、うん、ラーメンでもあって、ね、美味しかったんだけどさ、まあ、味は、そうだな、家系に何を求めてるかにもよると思うんだけど、やっぱさ、東京駅の中にあるわけ。ね、ラーメンストリートって。だから、その、男だけじゃないのよ。ね、女性も来ますよ。むしろ女性が来ますよ、みたいな。だから、女性の人をターゲットにしてるというか、女性の人も食べやすいというか、そういう家系になってると思う。まあ、それはもちろんね、ひいき自体が、そういう、女性も美味しく食べられるような、俺、家系だと思うのよ、あそこ。それで言ってちゃんと、家系好きな人も美味しいと思える店だと思うから、ひいきって。すごくバランスがいいなと思ってるんだけど。だから、なんかそういう雰囲気は多少あるね。ただやっぱり、俺、ひいきの方がやっぱ美味しいかなと思っちゃうのはあるけどね。ただ、ねえ、東京駅で家系ラーメンが食べられるって考えただけでも、すごい、ね、その、もう、お店の名前の通りね、本当に革新だと思うんだけどさ。いや、すごいよ。今まではさ、ね、こういう、なんだろう、ラーメンストリートとかね、それこそ女性が多いようなところで、家系ラーメンってなかったよね。どうしてもやっぱり醤油ラーメンとか、塩ラーメンとかね、まあ、担々麺とかさ、なんか、もう大体いろんなジャンルあったけどね、家系だけなかったよね。ようやくだから、こういうね、一つ、ちょっと、少し変わりだねかもしんないけど、でも一つその家系っていうジャンルがね、こういうなんか、表の舞台ではないけども、その女性が多く来るようなところにでも出店するっていう流れが来たんで、ね、これはなんか一つ、ね、喜ばしいことかななんて思ったりはするんだけどさ。で、そんなんでさ、革新会ってさ、だからね、結構、俺がダイエットしてる間に、新店オープン、結構してるのよ。行きたい家系ね。野中屋とか、裏大木屋とかね。ぐらいかな、でもね、2店舗か。で、12月の20日に、野良里屋っていうね、さっき言った、俺が一番好きなね、裏武蔵屋っていう店が2号店で野良里屋っていうのをね、蘇我に出すんだけど、蘇我駅のところね。それが来週か。だからもう3店舗ぐらいかね。新店舗ね。この最近で言うとね。で、あとその、今回のね、革新化ってところだったんだけど。まあ、そんなね、まだラーメン、でももうラーメンね、私控えますから。それダイエットうんぬんじゃなくて。ちょっとね、ほんと、ラーメンに、本当取り憑かれてた、ね、この数年だったと思うんで、ほんと、程よい距離感でね、これからラーメンとね、付き合っていこうかなと思ってて、ちょっとおかしかったよ本当にね。うん、で本当に毎週思ってるんで私ね。だからもちろん新店がねオープンしたらそれはねもちろん行きたいなとかあるけど、まあ、必要以上にその休みだから行かなきゃみたいな使命感みたいなそういうのあったからさ、それはちょっとね違うかなーっていうことをちょっと気づいた。ね。そんな100日でもありました。なんか自分を見つめ直すね、いろんないいきっかけになったかなっていうね、ところでね。まあいい100日企画だったなと思ってるんですけど。そんなね、ものだったりとか、あともう一個食べたいものをね、食べました。これはね、このダイエット終わったら食べようってずっと思った甘いものなんだけど、みんな萩の月ってさ、知ってる人多いと思うんだけど、まあよくね、そのお土産で定番だね、その、ちょっとふわふわしたね、生地の中にね、カスタードクリーム入ってるみたいなね。萩の月なんだけど。俺好きなのよ、萩の月。すげえ食べたい。俺カスタードクリームが大好きなのよ。クリーム、まあ生クリームも好きなんだよ。生クリーム自分で泡立ててね、昔食べてたからね。ぐらい好きだし、 でもやっぱカスタードクリームの方が好きかな。ね、バニラエッセンス入れてね、うん、美味しいみたいな。あるんだけど、だからもう萩の月とかはね、めちゃ好きなのよ。だからダイエット終わったら食べたいのなんていうのはうっすらあったんだけど、それを超える、その、萩の月の上位モデルっていうのっていうのがあるぞっていうのを、あの、ダイエット中に知って、これはダイエット終わったら食いてえなと思って。っていうのが、名前がね、萩の調べ、こうっていうね、いう商品なんだけど、まあ、普通にあの、調べはあの、調べる、うん、調査の調だよね。の、で、調べって読むんだけど、萩の調べ。で、こうは、あの、火、ね、火書いて、な皇帝のこう。うん。スメラギみたいな感じ、うん、ちょっと違うんだけど。まあ、雰囲気ね。うん。っていう、もので、萩の調べこうって、ね、ちょっと高貴な感じしますけど。これがですね、東京限定なんだよ。で、売ってますと。まあ、調べる限りだと、東京駅の、そのグランスタに、あの店舗1個あるのと、あと品川駅にあるらしくて、ここの多分2店舗でしか、この萩の調べこうって売ってないらしいのよ。だからさ、いや、これ食いてえよと思って。で、ね、もう本当に、あの、ダイエット終わったら食うぞと思ってて、で、そのね、革新家のラーメン屋さんその東京駅だったからさ、それのついでにね、あ、いけるじゃんと思って、萩の調べこうを買いまして、高いね。あの、6個で1500円。だ1個250円するね。結構ちっちゃいのにね。で、食べてさ。でもね、これは、まあ、だから好みなんだろうけど、私は、普通の萩の調べの方が、萩の月の方が好きかな。なんかね、萩の月ってさ、ちょっと黄色っぽいじゃん。で、萩の調べは白いのよ。別にま、色がうんぬんじゃないんだけど、多分中がね、そのホワイトクリームってのが入ってんのよ。ホワイトクリームが別にその生クリームとかっていうものじゃなくて、もう少し固めな白いクリームって感じだったかな、雰囲気はね。でも、やっぱカスタードクリームの方がうまいかな。俺はね、一回食べてみないとわかんないと思うけど、好みはね、うん、俺は、そうだな、普通の萩の月の方が、まあ好きかななんて思ってね。だから、まあ食べたかったからね、よかったんだけど、うん、またちょっと、期間ね、開けてね、俺も普通に、萩の月ね、食べたいなと。萩の月うまいよね。ほんと、その、なんて、お土産ランキング、あるとしたら俺は萩の月はトップクラスなんだよね。うまいよねーって思ってる。うん、萩の月好き。そうなんだよね。あれは、素晴らしいと思うな。なんか、似たようなのってあるじゃん。コンビニとかでもさ、ああいうちょっと黄色っぽい生地でさ、中にカスタード入ってるのあるじゃない。まあ、あれでまあ、ほぼ一緒なんだけどね。うん、あれで楽しめるんだけど、まあやっぱプラスアルファあるんだよな。萩の月っていうね。あのパッケージで、俺萩の月食ってんなーっていうね。ところも含め、ちょっと美味しさ補正があるんだよななんて思ったりするんだけど、まあ、そんなねところかな。まあ他にもね、まあ、食べたいものとか行きたいところはあったけど、なんかやったかな俺ね。結構ね、まああと100日終わってから食べたものとしては、まあそのバーミヤンでシューマイ食べたかな。シューマイとあとなんか何エビマヨ、みたいに食って、で別になんかいっぱい食べたわけじゃなくてね、本当にその二つだけ食べて終わった。だから本当にダイエットしてる時と変わんないぐらいの量を食ったりしたんだけど、あとはねコンビニかあるね。まあ、でもこれはダイエット中食っちゃったのもあるけど、セブンイレブンでね夢ラーメンっていうね食ったりとか、あとモスバーガーで黒毛和牛ハンバーガー食べたりとか。あとは、ファミリーマート。モスバーガーとのコラボのね、モスマンみたいなの売ってんだけどさ、その、肉まんみたいなやつね。それ食べたりとか、ちょいちょい食ったかな、食べたいななんて思ってたものはね。で、まだまだあるんだけど、食べたいもの。 あのね、なんか、これもお菓子なんだけど、そのうち食うと思うんだけど、常夏っていう、その、お菓子、和菓子なのかな、大野屋ってところが出している、お菓子で、常夏っていうのがあって、なんかね、うまそうだったんだよね。まあ、でもまあ近いうちにちょっと食ったらまた言うかもしんないけど、まあ、そういうね、いろいろあったんだよな。ね、あと今日ね、マクドナルド行っちゃった。グラコロ食べちゃった。やってんなーって感じなんだけど。ねえ。ほんとね。でも今日夜はブロッコリーとかだから。だから、ちゃんと、バランスはね、取ってるよ。その、昼とね、夜とで、昼食べちゃったからこそ夜はこうしようっていうのはあるから、まあね、ちょうど間取れてるかなと思うんだけど。まあそんなね、ちょっと飯の話ね、まあずっとしてもしょうがないんでね。まあ、まあそんなこともありますよ。まあそれはしょうがないよ。100日間溜まってた話だからさ。ね、もう本当に食べたいものいっぱいあったからさ。結局でも食べられなかったものもあるからね、期間限定系ね。これね、一番は何かっていうと、コメダ。コメダコーヒーでやってた、月見バーガー。あれめっちゃ食べたかったんだよね。でももうやってない多分ね。今グラコロに変わっちゃったから確か。なんで、それがちょっと食べられなかったんで、ね、まあ来年だなと思ってんだけど。まあそんなところでございました。ね、まあまあ食ったり飲んだりね、まあしてる、まあそういう昨今でございますけどもね。まああとあれがあったね。まあ合わせてね、ちょっと今食べたものを全部話しちゃおうね。一発でね。これファミリーマートか。で、ホリエモンの和牛マフィアっていうさ、お店があるんだけど、そのね、そことペヤングがコラボした、ね、商品出てて、ウルトラペヤングっていうのが出てて、で、お、これ、ね、和牛マフィアのやつ、新しいやつじゃんと思って、食べました。カロリーが、一つで1110キロカロリーあるっていうね、これはやばいよと思って、ね、ダイエット中 100% 食えなかったなと思うんだけど、まあ、終わったからと思ってね。で、まあ、昼食ったらね、夜は本当に控えめにすればいいだろうと思って食べましたけど、ガーリックがやばいね。あれは、本当なんか職場とか学校とかで、ね、ちょっとなんかカップラーメン食うかぐらいの感覚で食べたら、これはね、地獄行きよ。誰だーってなるからね。このガーリック臭いの食ってるやつ誰だってなるからね、本当に。しかも量も超多いしね。なので、ね、気をつけるべきかなと思うけど、本当にジャンクの極みというか、なんか不健康なもの食いてえなーって時、おすすめだね。もう売ってるかもわかんないけどね。結構人気で、多分売り切れちゃってるんかもしんないけど、めっちゃガーリックが効いてて、で、量もね、でかいから多いし、二つ分ぐらいあるのかな、普通のペヤングのね。とかあるから、だから、普通に美味しくね、いただけるかなと思うんで。まあ、もし見かけたらね、まあ、1日分のね、カロリーに近いね、ぐらい取れちゃうんだけど、1110キロカロリーだからね。まあまあ、だからその、どっちかのね、食事は。どっちかってわかんない。みんなね、何食ってかわかんないけどね。残りのね、食事はね、カロリー控えめでね、頑張っていただきたいというところでございますけども。で、あとはね、まあちょっと食品っていうかわかんないけど、なんかさ、ちょっとネットで話題になってさ、カップヌードルのさ、なんか軽量カップってなんか話題になったの知ってる？なんかさ、軽量カップってあるじゃん。水の量測ったりとかね、する軽量カップってあると思うんだけど、あれがさ、カップヌードルの模様っていうかね、絵になっている軽量カップがあって。で、これちょっと前に、多分なんかネット販売したのかな？その、一箱。そのカップヌードルのなんか詰め合わせ的なものを買うと、おまけで、カップヌードル型の軽量カップがついてくるよなんてのことやってて、速攻で売り切れちゃったらしいんだよね。で、それを、再販しますっていうのが、ほんとここ数日前になんか、あって、ああ、もし買えるんだったら欲しいななんて思って。で、調べたら、もうすでにどこも売り切れちゃってんのよ。なんか、アマゾンだったりとか、楽天だったりとか、 それこそ公式の、日清の公式のサイトとかも全部売り切れちゃってて、あ、これ買えねえんかと思って、残念なんて思ったら、ヤフーの、ヤフーショッピングの中のロハコっていうさ、アスクルがやってるところかな、ロハコっていうところのリンクがあってさ、それ見たら、売ってんのよ全然。普通に買えるよってなってて、しかもなんか俺タイミングが良かったんかわかんないけど、ヤフーショッピングで1500円引きになるよっていうクーポンがあって、だからそのセットで買うと約4000円するんだけど、1500円引きのなんかクーポン使えたから、だから2500円で買えてさ、で今日届きましたね。まだ開けてないんで分かんないんだけどね。カップヌードルの、その軽量カップついたやつが、だから2500円で手に入ったんで。で、あとはその、カップヌードルが家にあるっていうね、ところなんで、これがさ、プロテインのカップヌードルはね、俺ちょいちょい食ってたからね、いいんだけど、普通のカップヌードル食べたらな、ちょっとあんま体に良くねえなって思うから、まあ、コツコツね、消化しようかなと思うけどね。たまにね、カップヌードルめっちゃ食いたい時あるからさ、まあ、その時にね、食べようかなっていうね、ところで、まあ、日々は食べないようにね、ちょっと気をつけたいなと思ってますけども。まあ、そんなところ、ね、でございましたね。で、じゃあ、あと今日ね、いや、他にもいっぱい話あるんだけど、どっから話しましょうって話なんだけどね、あ、じゃあ先っこの話しようかな。そろそろですね、もうあと2週間で、童貞ネットが、15周年。丸15年になるわけ。で、そっからもうね、来年、次からは16年目ってなるんだけど、まあ、15って結構区切りいいじゃん。だから、なんかね、やりたいなってわけじゃないけど、なんか考えてもいいのかななんて思ってて、別に番組をどうこうってわけじゃないんだけど、で、前からちょっと言ってた、ステッカーを作るとか作んないとかって話をちょっと一瞬したことがあったんだけど、だから作ろうかなと思って、15周年記念グッズってわけではないけども、今ね、昔のその童貞ネットっていうさ、ね、ポッドキャストとか再生するときにさ、アートワークって出るじゃない。あれがね、ちょっと新しくなってさ、まあ、俺の顔がね映ったりとかしてるね、そんな今アートワークなんだけど、だからあれを、まあ、あれをちょっとグッズ化して誰が欲しいんだっていうところあるんだけど、一応ステッカーに、ビックリマンと同じサイズのステッカーにしようかなと思ってて。だから、で、ちょっと何枚スローかなって話なんだけど、今、俺が、ね、ちょっと作ろうかなって思ってる、そう、頼もうかなって思ってるサイトだと、500枚。500枚ぐらいまで頼むと結構単価が抑えられるのね。100枚とかだと1枚50円ぐらいしちゃうのよ。結構高いんだけど、500枚まで頼むと1枚11円ぐらいとかまで抑えられるっぽいのよ。まあもうちょっとね、なんかいろいろとオプションつけるかもしんないから変わるところあると思うんだけど、ほんと最安で作ろうとするとそういうのでできるっぽいのね。まあどこまでね、その削減できるかわかんないんだけど、だからまずその第一弾の記念グッズとしてステッカー作ろうかなーって思ってんだけど、ちょっと時間がね、なかなかないからさ、ちょどうしようかなと思ってんだけど、でもそれをねちょっと考えていて、まあもちろんね、よりいいステッカー、例えばホログラムにしたりとか、ホログラムっていうかそのキラキラさせたりとかね、すると結構高いのよ。その100枚とか、ぐらいしか擦れないかなーって思うの。いや、100枚もいらんだろうって思うかもしんないけど、でもさ、なんかねえ、友達に会った時にさ、なんか渡したりとかさ、ねえ、それこそリスナーの人とね、なんか飲む機会があったら渡したりとかさ、わかんないけどね、あと欲しいよなんて人がいたらね、なんか配ったりとか、なんかそういうのしちゃったらさ、100枚って結構一瞬なんだよねと思って、で500枚ぐらいあるとちょっとね、結構余るなみたいなところだ思うから、だからまあ一番安いやつでまあ500枚吸ってね、 とかね、ちょっと考えてはいるんだけど。で、これ第1弾。まあ、作んのがね、ちょっとね、いろいろとめんどくさいのあるんだけど、表面はね、もうできてるじゃない。で、裏面とかもちょっと、できるからさ、そこに QR コードつけたりとかね、して、で、番組の宣伝としてね、使えるように、やろうかなーなんて思ってるんで、まあ、それもちょっと考えないといけないなってところなんだけど、他ね、なんか、やるって話なんだけどさ、ね、今ちょっと思いついてるのは結構そのステッカーぐらいなんだよね。15周年記念のグッズとして。まあ、他にもグッズ作ってもいいのかもしれないけど、その、コストがあるじゃん、やっぱり。だから、なんかね、何でもかんでも作れるかっていうとね、なんか作っても、なんか、ね、辛くなってくるだけじゃん。ね、未然にを切るだけになっちゃうからさ。だから、なんかもうちょっとね、考えたいなと思ってんだけど。あ、でも、あれかもね、ステッカーさ、じゃ500枚ね、作るとすんじゃん。どうしようか、そのステッカー。ね、その、売る売るって表現もあれだけど、そのさ、まあむずい、またね、パルナイト、お前金かよって、最初ね、オープニングで人間は金じゃねえとか言いながら、ね、ここで金取んのかよって話になるけど、そう、だから、お金を取る感じ、そのグッズを売るっていう、ことにしても、まあ一つなのかなと思ったりするんだよ、ステッカー。でもそんなさ、その、めちゃめちゃ高い金額で売るとかってわけじゃないよ。ただ、その、やっぱ送料とかあるじゃん。送料とか、なんかその、梱包材。だってさ、シール送るのってさ、俺思うんだけど、普通の、なんかその、フィルムみたいなのにさ、入れてさ、送るんじゃさ、なんか途中でね、普通のなんか、封筒で送ったりとかしたんだったらさ、途中折れちゃう可能性とかあるじゃん。あと、雨降った時にね、なんかしなしなしちゃったりとかあるから、ある程度、その、硬質カードケースみたいなのあるじゃない？硬いやつね。ああいうのに入れて送んないといけないじゃん。で、あれに入れて、封筒に入れて送るとかになると思うから、あれ、硬質のね、カードケースがね、まあ、安くて多分、1個20円とか、はするんだよね。ちょっとまだ調べきれてないんだけど。だからそのスリーブみたいなの入れつつ、硬質カードケースに入れて、で、封筒に入れて、で、切って貼って、で、シールがまああるわけでしょ？だから、そのぐらいの原価はあるわけよ。そこが原価ね、まずね。で、あと、俺の労力ね。全部手書きだから、ね。手書きで宛名書いてね。で、ポスト持ってって入れると。いうのもあるから、だから、まあ、例えばだよ。ねえ、まだ全然わかんないけど、1枚、200円とか、シール。わかんないよ、俺。200円なの、100円なのか200円なのか300円なのかわかんないけど、っていうような、送料込みよ、もちろんね。送料込みで、とかって言うんだったら、なんか、どう？みたいなね。で、それでさ、で、売れた分で、その、シール作ったね、費用、回収したらさ、もう一回シール作れんじゃん。とかね、倍シール作れんじゃんとかね。そう、より、クオリティの高いシール作れんじゃん。今回はキラキラにしましたとかさ、できるから。まあ、キラキラ1枚作る結構高いからね。とかもあるし、だから、普通のシールは販売で買えますよ。ね。で、まあ、いるかいらないかは別としてね、その、サイン入り。いらねえな、もうな。昔だったらな、パルさんサインくださいみたいなね。なんかそんな時期もあったけどね。今となっちゃわかりませんけども、だその、シールにサイン入れて、ね。お渡ししますよなんていうのは、それ買えませんよと。ね。これは、なんかそういう、応募、わかんないけどね。とかさ、そういうので、そう、特別感。のある、まあ、シールをね、何枚かとかね。今週のお便り対象みたいなやつわかんないけどもね。なんか、そういうので、サイン入りじゃないものは買えるけど、サイン入りだけは、 そういうちょっと特別なタイミングじゃないともらえないよみたいなっていうのにするとかと思って。ねえ、わかんないけど、あと俺あんまりね、配送すんのね、めんどくせえって思っちゃうタイプだからさ、それもね、どうなのかわかんないけどね。でもまあまあ、もう決まってればね、こうやって梱包してこうやって入れて、もういくらの切手とかも全部買っといてでやれば、まあ宛名書くだけだからさ、まあ頑張れるかなと思うんだけど、まあそんなね、うん、ことをちょっと考えたりしてるんで、だから他になんか15周年記念で、まあもちろんそのグッズももちろんだけど、なんかやることとかね、なんかあと2週間しかないからさ、まあむずいなと思うんだけど、シールもね、でも5営業日でね来るっぽいな、のなんそのデータ入稿したら、まあ営業日ベースだから、まあまあ土日がね抜けるから、だからまあまあ1週間ぐらいかな、遅くて10日ぐらいでは届くから、今週中にデータ入稿すれば、ちゃんとね、タイミング的にはちゃんとその15周年の日に間に合う、間に合うからね。ねえ、もうそのシールどうすんだって話なんだけどさ、そのもらった人も大変だよね。これまでのね、昔のこう数年前の童貞ネットのアートワークって、本当に童貞ネットって黒いバッグにさ、ね、ドンってさ、その文字があったんだけど、まだあっちの方が使えたんかね。今回もそのさ、童貞ネットっていう文字プラスおじさんがいるからね、何なんだっていうね話なんだけど、ただ、うん、俺嫌いじゃないんだよね。俺今のアートワーク結構嫌いじゃないからさ、センスいいよね、パルナイトセンスいいじゃんって俺思ってっからさ。なんでね、まあまあそんなのちょっと考えてますよって話、うん、そろそろ15周年だよって話だね、うん、まあ、そんなねところでございまして、であとはですね、今週他のお話どれかなっていうと、じゃあメガネの話しようかな。今日私メガネ、新しいメガネかけてるんですね。で、いろいろね、俺すごい迷ったの、メガネ。これそもそもなんでメガネ買おうかなって思ったかっていうと、11月、俺誕生日だったんだけど、その誕生日月ってさ、いろんなクーポンとかもらえたりすんじゃん。ね、いろんな各所アプリからさ、ね、なんかこんな使えますよなんてのさ、ポンポン来るんだけど、その中の一つで、メガネ屋さんのジンズで、誕生日月で使える 20% オフクーポンが来たわけよ。で、俺前に、今年の夏だよね、オンデイズっていうメガネ屋さんで、サングラスにもなる、メガネをね、買ったの。結構高かったよね。12,000円したんじゃない？もうちょっとしたらわかんない。でもそんなもんだと思う。まあ、15,000円前後だと思います。っていうのを買ったわけ。で、夏は結構使ってたんだけど、サングラスとしてね。なんだけど、俺の顔の大きさと、そのメガネのサイズがなんか合ってなくて、レンズがちょっとでかいんだよね。なんで、ちょっとね、どうかなっていうのと、あと、いわゆる標準レンズっていうものが、俺、めちゃくちゃ目悪いから、レンズがめっちゃ厚いのね。で、オンデイズの標準レンズの一番薄いやつだと、まだ厚いのよ。結構ね。で、ただ、ジンズのレンズって、結構薄いのよ。標準レンズでもね。多分業界で一番薄いのかな？まあ、ちょっと詳しくまでわかんないけど。プラス料金なしで作るレンズっていうのだと、おそらく業界の中で一番安いし薄いんじゃないかなと思うんだけど、ジンズがね。っていうのもあったりとかしたんで、で、ね、オンデーズで作ったメガネね、夏過ぎてからもうちょっと使ってないのよ。正直だ、100日チャレンジ の動画撮ってる時に、俺一回ぐらいね、多分そのオンデイズのメガネで撮ってるんだけど、なんかやっぱ違うなと思って。で、結局、前使ってたね、そのジーンズで作った、これまでずっと使ってたね、メガネを、にまた戻して、で、撮影とかもしてたんだけど、もうね、そのメガネって多分4年ぐらい前とかに作ったやつで、もうコーティングが剥げちゃってんのよ。だからなんかもう、目に悪そうだなと思って、光とか入った時に、なんかコーティング剥げちゃってから、なんか変な光がね、ちょっと分散しちゃうような感じがして、あんま良くないなと思って。だから、まあ、いろんなそういうね、絡みがあって、じゃあ、もう同じフレームでいいやと。結構、今までずっと使ってたフレーム気に入っててさ。っていうのはなんか俺、まあ、レンズが厚すぎて、その、目の、その、まつげがね、レンズに当たるのよ。結構ね。っていうのがそういうメガネ多かったんだけど、この、前その作ったジーンズのメガネって、その鼻の高さとかの問題とかいろいろあるんだろうけど、あのね、全くね、まつげが当たんないのよ、レンズに。これ結構嬉しくて、それで、すごい使い勝手いいなと思ってたし、あと、やっぱなんか、俺の顔に結構合ってる感じは自分の中ではしてて。とか、あとさっき言ったような、その、ポッドキャストのアートワーク。あれで出てる俺のメガネっていうのも、そのね、ジーンズで作ったメガネの状態で出てるから、メガネ変わっちゃうとさ、これアートワークも変えなくちゃいけないかなとか思うじゃん。とかもいろいろあって、じゃあもう俺、ね、いろんなものを複合してるけど、今までのメガネのフレーム、同じモデルのもので、レンズだけね、また測り直してっていうので、まあちょっと新しくしようかななんて思ってて。で、ジーンズ行ったわけよ。11月ね。で、そこで、まあ、他のね、フレームとかもあるから、まあちょっと見てみようかなと思って。で、見てたら、意外といいフレームがあって、今のフレームってちょっと重たいのよ。しっかりしてるから。なんだけど、軽いフレームで同じような雰囲気のがあって、で、これが、ジンズサウナっていうシリーズ。で、サウナの中でも使えますよ、みたいな、コンセプトのメガネなんだけど。で、これは、フレーム自体も、その耐熱性があったりとか、あとレンズも耐熱性があるのね。あと、曇らないとか。で、そういうサウナレンズとか使ってんだけど。で、しかもなんか今キャンペーンで、もともと9900円なんだけど、7900円に値下げしてたの。で、さらにこっから 20% オフ使えるっていうね、ところだったから、これジンズサウナもいいなと思って。やっぱちょっと重いからね、レンズが厚いからさ、重いから、少しでもね、フレームがね、軽くなるとまたいいかななんて思って。で、ただ、俺は調べたんですよ、いろいろ。その、サウナレンズ。と、あとその標準レンズ。あったりとかするし、あともう一個レンズあるんだけど欲しかったのがね、これが曇り止めレンズってあるんだけど、冬さ、そのお店とか入るじゃん、寒いところからお店入るときにメガネめっちゃ曇るのよ、ほんと冬って。だから俺曇り止めのレンズ欲しいなーってちょっと思ってたの。で、そこでね、さっき言ったそのサウナレンズってのは耐熱にも良くて、しかも曇り止めのね、レンズなんだって。これが多分一番いいじゃんと思ってて。でね、そのサウナ、ね、ジンズサウナだったらフレームもそうだし、レンズもそれだから、もう一番最強じゃんとか思ったんだけど、なんか調べると、その、メガネのレンズの薄さっていうのが、マックスで 1.59 っていう、その基準のレンズまでしか薄くできないんだって。で、これはどんぐらいの薄さかっていうと、ジーンズの標準のやつの一番薄いのが 1.74 っていうね、薄さなの。だから、結構違うのよ。まあ、これどのぐらい違うかちょっとわかんないかもしんないけど、ほんとこれ 0.1 とかが、ほんと少し変わるだけで、結構変わってくるんだけど、で、特に俺みたいな目ん玉の悪いやつに関しては、もうほんとね、 ここが、その 0.1 とかでも少し変わってくるはずなのに、もう、約、1.5? うん、1.5 違うわけよ。だから 0.15 違うわけ。相当厚違うのよ。だから、これだとほんと牛乳瓶の底みたいなやつになっちゃうんかなとかっていうね、ところもあって。で、サウナレンズじゃなくて、ただの曇り止め。耐熱のない曇り止めだと、マックスで 1.67 までの薄さまでできます。で、標準のマックスが 1.74 なわけね。さあ、どうしようみたいな。いうところで、店員さんに聞いたの。調べてね、サウナレンズ、曇り止めレンズ、標準レンズってね、あって、それぞれマックスでね、薄くできるのってこういう多分数字だと思うんですけど、つって、ね、調べたところ伝えてさ、あ、で、そうですね、って話になって。で、私、もう本当に目が悪くて、って。で、俺の目の悪さで、このサウナレンズとかにしたときに、どのぐらい熱くなるんですかね、って話したわけ。で、ちなみにじゃあ、ね、お客様、目どのぐらい悪いんですかって聞かれて。で、その時は、右目がね、右目がマイナス 10.0 っていうね、俺、視力なんだけど。視力っていうかその矯正のレンズのね厚さなんだけど、マイナス 10.0 はサウナレンズで作れませんって言われた。サウナレンズで作れるのは確かねマイナス 5.0 かなとか、その前後ぐらいの視力のレンズだったら作れるんですけど、それ以上の視力のものはそもそもサウナレンズで取り扱いができませんと。そうなんですね、つって。普通にこれでもう候補なくなってさ。で、じゃあ曇り止めレンズとかはいけるんですか？いけるんですけどと。やっぱり、熱くなりますよと。標準レンズの一番薄いタイプのやつと曇り止めの一番ね、薄いやつだと結構違いますと。曇り止めレンズのやつは、ちょっと熱くなると思いますよ。でもなーつって、さっき言った通り冬場ね、その寒いところから室内に入った時にめっちゃメガネ曇るんだよなーと思って、それ嫌なんですよねーって話したらね、まあ、ジンズの人って、俺すごいジンズの人っていい人多くて、そのまあその店ではね、俺結局買わなかったんだけど、話だけ聞いてちょっと別の店舗でね、買うことになったんだけど、結果はね。だけど、俺もう場所行っていいと思うわ。渋谷の、センター街の方にあるジンズがあるんだけど、ここの店員さん、むちゃくちゃいい人だったね。男の人なんだけど、めちゃめちゃ感じよくて、すげー説明してくれて、優しくて、親切で、人格者で、めちゃくちゃ良かった。すごいいい人だったなと思って。だから、ね、その人にいろいろ教えてもらったんだけどさ、で正直、だからこういう時って結構さ、やっぱ会社の利益、ジンズの利益になるようなことをやっぱおすすめしたいところはあるんだけど、やっぱその人の経験に基づいて、できる限りお客様に、いいメガネ、メガネかけての生活で、より良い、ね、状態を、やっぱ提供したいからっていうことで、お話いっぱいしてくれて、で、結局は、もし、プラスアルファでも、さらにね、薄くするレンズとかもあるんだけど、プラス料金払って。なんだけど、まあ、もし標準レンズにするにしてもです。ね。曇り止め。今さ、結構売ってるじゃん。なんか、メガネ。拭くときに、その曇り止め効果があるよみたいなね、メガネ拭きとかもあったりするのね。あとスプレーでね、拭いたりとかして、曇り止めを塗ったりとかするってのあったりして。意外とそれでも、効果ありますよって話になって。そうなんだと思って。今までやったことなかったんだけど。だから、サウナレンズでも曇り止めレンズでもなくて、標準レンズにして、それで曇り止めを後から自分でね、吹き吹きして、使って。まあ、その代わり、曇り止めの効果って3日間ぐらいしかないから。だ だから常にちょっとやる必要はあるんだけどって。でもそれでも十分効果あるからと。だからそういう方が少しでもそれだけ目悪いんだったら薄い方が多分いいですよって話になって。なるほどなぁと思って。でいろんなねそういうお話聞いて分かりましたってね。じゃあちょっとまた検討しますってね。まあその日はね買わなかったんだけど。で、ちょっと職場の近くのね、方にもまたジーンズあったからさ。で、そこで結局買おうってなったんだけど、で、すげえ迷ったの。まあ、レンズはもうだから決まったと。ね。普通の標準レンズにして、で、曇り止めのね、その効果のあるスプレーだったりとか、そのクリーナーとかを使おうと思って。レンズはいい。あとフレームだなと思って。で、フレームは、その、今まで使ってたのとね、全く同じフレームにするか、もうせっかく新しいの買うんだったら、ちょっとまた変わったの買おうかなとも思ったわけ。で、一つが、その、丸メガネ。迷ったんだよ、すごく。で、これは、その、俺がちょっといいなと思ったのは、黒縁の丸メガネ。そこまで太くはないんだけど。でもちょっと太、まあ、めっちゃ太めの黒縁のね、あの丸メガネで、でもさ、なんかそう、ワクワクさん見たくなっちゃうなと思って。まあ、滝蓮太郎ワクワクさん。ね、まあ、そういうイメージよ。なっちゃうなと思って、うん、ちょっと違うのかな。まあ、結構似合ってた気はするのよ、自分の中ではね。でも、ちょっとイメージがなっていうのと、あとやっぱりさっき言ったように、アートワークの絵が変わっちゃうななんて思ったりもするのもあったんだけど、ただ丸メガネってさ、一回かけてみたいなのあるんだよ、気持ちはね。だって、ねえ、その、スティーブ・ジョブズとかさ。ねえ、あと何？あと、あれか。ジャン・レノとかね。まあ、ジャン・レノ、ジョン・レノ。ね、似てるけどさ、両方ともね、丸メガネだったりするけど。とかさ、なんかその、天才肌の人。優秀な人って丸メガネ感あるじゃん、若干。だから、そう、黒縁じゃなくてね、銀縁とかの、ちっちゃい丸メガネみたいな。の方が、ま、ちょっとおもろいのかなって思ったりもしたわけ。せっかく新しいの買うしと思って。で、レンズが厚いから俺さ、できるからちっちゃい方が歪みが少ないんだよね。そういうのもあって、俺結構いいんじゃないかなと思ったんだけど、悩みに悩んで、結局、今回は、前使ってた、ね。これまで使っていたのと同じフレームの、もので、また、ね、新しく作りましたと。ね。いうところで、何にもだから変わってない。セット的には。今まで使ってたのと全く同じモデルの、ね、あのフレームだし、レンズも標準レンズの 1.74 っていうのも前と変わってないし、変わったのは、度数だけ変わったんだけど、その前、ね、右目マイナス 10.0 だったんだけど、今回ね、マイナス 10.25。ちょっと強くなりましたね。で、左が、前俺6、マイナス 6.75 だったんだけど、今回ね、マイナス6になってんだよね。ちょっとでもなんかガチャってる気すんだよね。右目と左目の視力が、より、その、幅が空いたっていう状況だから、なんかね、視界が定まんないっていうか、うん。焦点が合わなかったりするんだけど、でもまあまあ、まあ使ってるうちね、慣れたりはするんだけどさ。今そんな状態ですよ。だからちょっと新しいね、メガネにはなったんですけど、全く見た目変わんないんで、うん、アートワークとかも変えなくて済んだとね、いうところでね、うん、だから、ステッカーはね、これまで通りのステッカーでね、うん、作れるかなーってところなんだけど。ただなんか、2本目？まあファッションとしてのメガネって考えると、まあ、これはベースとして、基本はね、今まで通りのね、この黒縁のメガネにしていって、で、時と場合でね、TPO に合わせて、その丸メガネを、ちょっと作ろうかなって思ってるのもある。で、ちょうどね、なんかね、今年度いっぱい、ちょっとさっき、なんかね、クーポンが届いてます、あって。で、オンラインショップ限定なんだけど、今月いっぱいなんだか、来年度いっぱいなんだかで、まだ 20% オフのクーポン来てたんで、だからちょっと丸メガネ、 買ってもいいかもね。そういうんでね。ちょっと一番安いフレームでさ、ね。それで 20% オフでね、買ってもね、いいかななんて思って。だから、まあ、そのうち、ね、もしかしたら丸メガネがね、急に出てくるかもしれませんけどもね。まあ、そんなね、メガネのお話でございました。まあ、あとね、俺、コンタクトレンズも作ろうかなと思ってて。でもやっぱり今のね、現状の視力をちゃんと把握した上で作った方がいいかなと思ったんで、今回メガネね、ちゃんと作ったから、だから、そのね、度数でコンタクトレンズも作ろうかなと思って。ねえ、なんか、そのワンデイのね、やつでさ、ジーンズだと1ヶ月分で2000円ぐらいで作れんのかな？まあ、そう、詳しくないんだけどさ。なので、まあ別にする機会ないけどね、あんまね。だけど、まあまあわからんからね。ちょっと、まあ作ろうかな、みたいな。で、たまにね、つけようかな、みたいな、思ってるんで。まあそのうちね、急に、丸メガネなね、パルナイトだったりとかね、コンタクトレンズのね、パルナイトが出てくるかもしれませんからね。まあその辺もね、お楽しみに、というところでございますね。じゃあ、あとはですね、他、今週喋りたかったことは、まだ、メイントークを何にもしてないね。まあ、メガネがちょっと一個メイントークであったけども。二つまだあります。メイントークね。あと、25分でね、メイントーク二つするっていうね、なかなか至難の技ですけどもね。あと、また、お便りもね、今日ね、結構、ね、今いただいたんでね、それも読んでいきたいと思うんですけど。じゃあ一個ね、ちょっとメイントーク一個だけさせていただいて、その上でね、一回ね、お便りね、お便りタイム行きたいと思うんですけど、いや、今週ですね、飲みに行ったんですよ。ね。まあ、ちょっと飲みに行った話が二つあるんだけど、ね。一つ目の飲みに行った話。これは、前にさ、映画でアニメ映画見たんだけどね、PA ワークスっていうね、制作会社のアニメで、駒田蒸留所へようこそっていう、ウイスキーの、お話のアニメを見たのね。で、いわゆる PA ワークスって、その、お仕事シリーズってのがあって、その、花咲くイロハとか、あとは、何ですか、ね、いろいろあったんだけどね。あ、この間、アクアトープとかね。なんか、そういうちょっとお仕事、桜クエストとかね。その、お仕事にまつわるアニメとか、いうのが結構、好評だったりするシリーズで、その中の今回そのアニメ映画版でね、で今度はウイスキーのねお話のまあそのお仕事シリーズであったんだけど、でこれ見てさ、これ結構良かったね。俺今年見たアニメ映画で結構好きな方なのよ。まあ一番なのかな、もしかしたらね、わかんないけど、ですごく良くて、でまあ帰りにね、そのなんか駒田蒸留所のなんかコースター買っちゃったりとかね、コルクコースターを買っちゃったりとかね、まあそういうぐらいには、ね、楽しかったんだけど、で、まあそんなねお話もこの間ねちょっと見た時ラジオでも喋ったんだけど、そしたら俺の友人がさ、駒田蒸留所見たよっていう話になって、で、まあその人はお酒結構好きなのね、でウイスキーとか結構詳しいのよ。だから、ちょっとお誘いでさ、その、アニメに出てきたね、映画に出てきたシーンで、まあ、ネタバレってわけでもないんだけど、まあ、ちょっとネタバレ入るかもしれないですけど、その、まあ、いわゆるお兄さん、まあ、誰のお兄さんとか言わないけど、お兄さんと主人公が待ち合わせをする、その、バーがあったのよ。で、そのバーっていうのが、何やら、ちゃんと実在するらしく、日比谷にある、バーだと。ちょっと店の名前はわからんけども、おそらく日比谷あたりにあるバーだと、いう話があって、で、そこちょっと行きたいねって話が出たのよ。だから、いいねと思って。ね、聖地巡礼ではないけどさ、ちょっと行ってみたいなってのもあって、で、調べたわけ。で、俺今ちょっとなんか結構検索能力が高くてさ、で調べたら結構すぐ見つかって。で、あ、日比谷の、これね、名前はまあ調べたらすぐ出るからわかると思うんだけど、キャンベルタウンロッホっていうバーがあって。で、ここがおそらく、その、兄とね、待ち合わせをしたバーなんじゃなかろうかというのがわかって、で、いや、ちょっと今度行ってみようよ、つって。で、行ったわけ。 で、せっかくなんで、やっぱりその、ジャパニーズウイスキーっての?その日本のウイスキーね。が、まあ、飲みたいなって。その、駒田蒸留所の話って、その、日本のね、ジャパニーズウイスキーの話でもあるし、モデルとなった、その、蒸留所が、サブローマル蒸留所っていうのかな?名前、合ってんのかな?で、サブローマルっていう、その、まあ、ウイスキーがあるんだけど、そこの、がモデルになってんのね。なので、せっかくだから、そのモデルとなっている、サブローマルのウイスキー飲みたいねっていう話もあってさ。で、友人は全然飲んだことあるっぽいんだけど、俺は飲んだことなくてさ。やっぱなんか、ねえ、ウイスキー俺も結構昔よく飲んでたよ。でもさ、本当になんか、どこでも買えるようなウイスキーだったし、飲んでるのはね。その、まあ、言ったらもうジャック・ダニエルとかさ。まあ、そもそもジャック・ダニエルウイスキーって呼ぶのか問題が出てくるんだけど、あれはバーボンだろとかさ、ね、あるんだけどさ。でも俺はね、昔映画でね、アルパチーノがさ、ね、ジャック・ダニエルを愛してたからさ。だからもうそっからはジャック・ダニエルがかっこいいと思ってるし、ね、その、アルパチーノはジャック・ダニエルのことをね、もう愛称で呼んで、俺はジャック・ダニエルのことをジョンと呼んでるんだって言ってたから、俺も、ジョンって呼んでるのよ。ジャック・ダニエルのことをね。まあ、そういうやっぱ、なんていうのかな。タバコも、お酒もさ、まあ、なんていうの、憧れっていうか、かっこいいっていうさ、まあ、良くないイメージかもしんないけどね。かっこいいから入って、で、たしなんでってっていう人もいるわけじゃん。だから、俺ジャック・ダニエル多分そこだったのよ。かっこいい。なんか、男って感じがするのね。そうなんか、うまいとかうまくないとかじゃないし、なんか、これがウイスキーとか、そういう話じゃなくて、男は、ジャック・ダニエルみたいな。そういうのがあって、で、好きだったのね。それもあるし、あとね、俺の好きな小説で、岸優介先生の、青の炎っていう小説の中でも、多分ジャック・ダニエル出てきたんだよ。とか、やっぱ、なんか、要所要所、俺が好きだなって思うようなもの、かっこいいなって思うところにジャック・ダニエルはいて、だから、そういうの、ね、よく飲んでたわけね。昔から。とか、あとはでも、ね、本当に、なんでも、なんか、よく飲んでた気がするんだよ、昔はね。池袋住んでる頃とかよく飲んでた気がするんだけど、そのメーカーズマークとか、ジョニーウォーカーとか、ホワイトホースとか、わかんないけど、まあ、いろいろ、まあ、飲んでたわけだよ。あと、もちろん、ジャパニーズウイスキーもね、それこそ、格とかね、飲んでたし、まあ、いろいろあるんだろうけど、まあ、数えきれないと思う、それはね。ただ、本当に、どこでも買える、ようなものを飲んでましたと。でも、別に詳しいわけでもないし、ね、っていうところだったんだけど、ただやっぱ本当に今さ、ジャパニーズウイスキーっていうのがさ、ね、すごく盛り上がってると、その多分、ね、イチローズモルトとかっていうところが俺の中では一番なんか高級なね、ジャパニーズウイスキーっていう意識はあるんだけど、でそれ飲んだことはないの、俺はね、そういう高いウイスキーとかあんまりね、庶民のねウイスキーしかあんま飲んだことないんだけど。で、そんな状況だったからさ、だから、その、サブローマルとか正直、ほんと失礼な話なんだけど、俺この映画を見るまで知らなかったの。そう。だから、ね、そんなのも知らないのかって言われるぐらい多分今メジャーだと思うんだけど、サブローマルなんて。でも、俺ほんと知らなくて。だから、せっかくだからね、やっぱ飲みたいなと思って。で、行ってさ、そのキャンベルタウンロッホっていうね、その舞台となっている、その待ち合わせになったバーに行ったわけ。一応ね、行く前に電話して、二人なんですけど入れますかつって、で、大丈夫ですよって言われて行ってさ、で入って、さっき電話した〇〇ですみたいな入ってってさ。で、お客さん二人ぐらいかな、いて、で、一番奥の席まで行ってさ。で、その店をね、その眺めながらさ。で、なんか、今日、ちょっとジャパニーズウイスキーをいただきたいんですけど、つって。で、できたらそのサブローマルを飲みたいと思っていて、とか言って、話にしてさ。そんで、じゃあサブローマルだと、 今日これがありますよって二つ出してくれて、で一つはでも一つも結構いいやつなのかな、もう一個はさらになんかちょっとレアっぽくて70周年アニバーサリーのウイスキーで、めっちゃ色とかもなんか濃いのよ。こんなん大丈夫って、そのなんていうの、貴重でしょっていうようなやつでさ、サブローマル自体も多分なかなか手に入んないのよ、今の状況って。その中でさらに70周年アニバーサリーでも多分もうほぼないんじゃないっていうようなものなんだけど、これありますよ。で、じゃあ飲み方とかってどういうのがいいんですかって聞いて、俺昔はよく俺ロックで飲んでたのね。で最近はなんかね、ソーダ割りハイボールとかもね飲む感じでもあるけど、でもなんかそのお酒の味っていうのをちゃんとなんか知るためにはね、ロックの方がいいのかなと思ってて、そしたらこのウイスキーはですね、あのストレートで飲むのがいいですねって言われて、そうなんだと、ロックで十分かと思ったけど、これストレートで飲むんだと思って。でも意外とやっぱりさ、そうなんだよね。ウイスキーをなんていうのかな、しっかりとその素材のまんまを知るっていう風に考えると、もちろんね、あの割ったりとかして美味しいのもあるんだろうけど、やっぱり最初はストレートで飲んだ上で。ね、ロックにするとか、ソーダ割りにするとかっていうところもね、あるのかもしんないからね。だから、で、特にそういう貴重なさ、ウイスキーはさ、まあ、ストレートなのかなと。で、別に俺は、ね、ストレートでも、ロックでも、ね、そのハイボールでもね、まあ、どれでも、飲めるっつった表現も良くないけど、大丈夫なんで。じゃあなんか、ね、おすすめのやつで、じゃあ飲みたいなっつって、じゃあストレートでお願いしますっつって、で、ストレートで出してもらうんだけど、そのシングルね、ウイスキーってさ、シングルとかダブルとかさ、量があるんだけどさ、でさらにあの半分のハーフってあるらしくて、ハーフショットっていうのかな、であって、だから本当テイスティングに近い量かもしんないんだけど、そしたらあのマスターがまあ、気聞かせてくれたんかわかんないけどさ、じゃあなんかあのハーフとかで飲みますかって言われて、あ、それでお願いしますって。そんなね、強いわけでもないしさ、でいろいろ飲んでみたいなってもあったから、だからシングルじゃなくてさらに少ないハーフで出してもらって、で俺やっぱりストレートで飲んだことないんだなと思ったのは、グラスっていうのがいつもそのロックグラスかそのハイボール用のグラスで飲んでたけどさ、違うんだよね、ウイスキーのテイスティンググラスっていうのかな、ちょっとちっちゃめのそのなんていうの、日本酒のおちょこになんか下がついて土台がついてますみたいなやつの、あの透明なやつね、ガラスのやつみたいな、もうよくわかんないと思うけどね、そのぐらいの大きさ、なんだよねっていうのがそのあってさ、テイスティンググラスっていうのかな、まあまあ正式名称わかんないけどさ、でそこにね注いでもらって飲んでさ、いや美味しかった。その二つあったね、まあ一つのサブローマルのやつはいわゆるなんかピートが効いてるって表現使うらしいんだけど、このピートが効いてるってどういうものなのっていうと、いわゆるセイロガン臭いみたいな、ちょっとなんか表現悪いんだけど、ね。が、セイロガン臭さが高ければ高いほどピートが効いてるみたいなことらしいんだけど、俺はね、ちょうど良くて、ピートが効いてはいるんだけど、多分それ以上強いと、うってなっちゃうと思う。そんな、いわゆるそのなんか、海外のさ、その消毒っぽい感じのさ、ね、あのウイスキー結構あるじゃない。だそこまでは言ってないのよ。だからちょうどいい、ここがラインだなっていう手前のピートの効き方してて、あ、これすごくいいなと思って。でなんかほら好きなんだよね、ウイスキーの匂いが。俺はそもそもっていうのは、俺ちっちゃい頃からあのアイスクリーム何食べるって言われたら、俺ラムレーズン食ってたの、ちっちゃい頃から酒飲みってわけじゃないんだけどね、俺もね。でもなんかその、みんながね、なんか甘いチョコレートとかさ、バニラとかね、ストロベリーとか言ってる中で、ラムレーズンって言ってたから、ちっちゃい頃からさ。好きなんだよね。ああいうなんかその、お酒の香りとか。で、それはやっぱりウイスキーとか、まあまああれはブランデーの匂いなんだろうけど、まあまあ近しいね、香りはするからさ。そういう、ちょっとそういう、その、 ラムレーズンとか、ああいう感じの香りがね、やっぱ漂ってきてて。で、かつピートが効いてるみたいなところもあって、すごくちょうど良くて、俺の中では。美味しいなと思って。ストレートでもこうやって楽しめるんだなっていうのをそこで、ちょっと知ったりとかしてさ。で、その後、その70周年アニバーサリーのね、サブローマルもいただいて、ハーフでね。で、これはちょっとさすがに、俺にはちょっと、まだ上級者すぎるなと思って。とかね、まだいろんなの飲ませてもらって、それ飲んだりとかして、で、その後友人が、ちょっと、ソーダ割りで、ちょっと一杯いただきたいんですけど、何かソーダ割りに合うようなウイスキーありますかなんて言って、で、そこで、またね、紹介してもらって、それ作ってもらったりとかして。で、飲んだりとかしたんだけどさ。で、俺もここね、難しかったのが、もちろんここでね、お酒を楽しめるのが一番いいよね。まずは。で、俺はもともとそのサブローマルのウイスキー飲んだことなかったから、それをやっぱり一回飲んでみたいのが目標達成されたんでよかったんだけど、やっぱでも一個さ、これ、聖地巡礼なのよ。ね。だから、その駒田蒸留所に出てきたね、その舞台でもあるからさ、この話って、そのマスターとかにしても、いい話なのかがちょっとわかんないじゃん。ね、本当にだって、映画が公開されてからさ、結構時間も経ってるから、まあまあ、映画見て来てる人も結構いるでしょうと。でも思うし、ミーハー感あるし、どうなんだろうな。あとね、その、お客さん的にもね、また来たよ、この映画見てきたやつみたいな。とかさ、ね、もっと酒を楽しみに来いよみたいなのがあるじゃん、多分。だどこまで喋っていいのかわかんねえなと思ったんだけど、ちょっと話したのよ。実は、映画見て、で、ちょっと調べて、で、この店だなっていうのはちょっと分かったんで、つって。で、来たんですけど、みたいな。あ、そうだったんですね、つって。ね、すぐ分かりましたかなんて言って。で、友人はさ、結構、そこ抜け目なくて、その、劇場で映画見てるときに、おそらくもうモデルとなってる店はあるんだろうなっていう目線で見てたらしいんです、ずっと。で、そこでやっぱり一番、その、目につくというか、特徴的だったのがなんか変な時計みたいなのがあったんだって。店の奥になんか黒い時計みたいなのがあって、で、これが多分特徴的だなと思ってってって言ってて、で、その店にそれがあるのよ。で、実際その店行ったらそれ時計じゃなくてオブジェだったんだけど、とか、そういうのもあって、だからそれでもうすぐ分かったみたいな話あったらしいんだけど、とかさ、なんかいろいろあってさ、だからそういう話しててさ、で、あ、そういうの分かりましたか、とかね。で、あと、結構ね、その劇中のやつ、劇中に出てきたものとか人とかって、本当実在する人出てますよね、みたいな話になってさ、俺そんなよく分かんないんだけど、その友人は、そのね、蒸留所とかも見学しに行ったこととかもある人間だったりするから、で、そこで、出てくるね、人の中で、スカーフを巻いている、その、まあ、お姉さんというかね、その女性の方がいらっしゃるんだけど、そういうの出てくるんだけど、なんか、そのスカーフを巻いてる女性の人、見たことあるなみたいなね、のが思ってたんだ、ずっと。で、そしたら、やっぱ調べると、そうだと。前に、その蒸留所見学しに行った時に、いたあの人だっていう。いうことで、なんか、気づいたらしいんだけど。で、その話を、ね、今回行ったそのバーのマスターに話、ね、その友人がしてたら、あ、そうですよね、みたいなね。うん。やっぱスカーフ巻いているあの女性ってもあの人ですよね、みたいなね。〇〇さんですよね、みたいな話になってさ。だからもう、その、業界内では、多分、その、本当にリアルなね、その、店の、その、映像というかね、描写だったりとか、出てくる人とかもさ、モデルもいるのも分かってるから、あの人はあの人で、あの人はあの人で、ここはどこでとかね、全部ちゃんとね、分かるようにできてるんだろうなと思って、なんかね、そういうのもあって、だから、友人が結構その辺ね、詳しく知ってる人間だったからさ、マスターともね、ちょっとお話もね、できてさ、多分俺だけだったら、多分何でもなかったんだけどね、うん、サブローマルうまいですね、つってね、うん、アニメ見てきました、つってね。なんだこいつ帰れみたいになっちゃうかもしんないんだけど、ちゃんとね、知識のあるね、友人と行ったからね。まあよかったなと思って。とか、そんなんでさ、で、 結局ね、まあ、いろんなのね、お話聞かせてもらったりとか、で、飲ませてもらったりとかして。でも、そんな飲まなかったけども言っても。その、ハーフを二つと、ロック、ソーダ割り一杯とかで終わったんだけど、でさ、こういうのが高いじゃん。正直。なんだけど、一人当たり、3300円だった。多分、こういうバーとか行ったことない人にしたらもしかしたら高いって思うかもしんないけどね。だって、ちょろっとだよ。ハーフだし、ハーフを2杯と、ハイボール1杯で、3300円。でも、バーよく行く人は、で、そんな貴重なさ、サブローマルのさ、70年アニバーサリーとか飲ませてもらったりとかさ、して、3300円多分なくないって、思うと思うんだけど、いや、本当に、だからその、お通しみたいなものもないしね、本当にもう、武骨に酒を飲むっていうだけなんだけど、だから、なんかすごく、良かった。そういう意味ではね。なんで、いろんなね、そのものを、その、ちょこちょこも飲ませてもらえるし、しっかりとね、飲みたかったらそういうのも出してくれるしっていう、その、なんか初心者というか、あまりね、飲んだことないよって人でも、なんか、ね、いろんな、なんか、その、うまくね、美味しい飲み方でね、ご紹介してくれたりとかもあるしね、いいなと思って。で、なんかやっぱこのアニメ見て、他に来た人っていますかなんて話聞いたら、やっぱいたらしいね、何人もね。それはもちろんなんだけど。でも中には、初めてこういうバーに来ますと。ウイスキーも初めて飲みますっていう人が来たりとかして、で、そこで、やっぱりなんかね、じゃあ最初はこういうのを飲んだらね、いいかもね、なんつって飲んで、あ、ウイスキーって美味しいんですね、みたいな。で、帰ってったとかね。そういうなんかいい話もあったりするからさ、だから、なんかきっかけとして、最初なんか入りはすごいミーハーかななんて思ったりもするけど、いいよね。その、あるじゃん。例えば、だって、今俺バンドでハマってるさ、トイビーっていうね、バンド。ね、ちょいちょい出てくるけど。これはさ、ほんとボッチザロックっていうね、アニメの、そのリアクション動画っていう部分で、ボーカルの人を知って、そっからボーカルの人の、ね、バンドを知って、それで今ね、ライブ通ってるわけだからさ、きっかけってのは、なんでもよくてさ、そっから先ね、なんかより好きになれるかどうか、ね、いう問題だからさ、きっかけはすごい大事だなと思ってて。だからそういうね、今回ウイスキーって部分だけど、そのいいきっかけにね、もちろんなんか、俺もすごいいいきっかけになったし、他のね、そうやって映画見た人とかもね、そうやってなんか行動するっていうぐらいまでね、なる、ね、映画だからさ、そういうのすごく、まあ良かったんじゃないかなと思って。だから俺もジャパニーズウイスキーってほんとね、飲んでこなかったからわかんなかったけど、でも、俺、角がうめえとか、角瓶ね、サントリーの角。まあ、そんなね、貧乏舌とか言われちゃうかもしんないけど、まあ、だから山崎とかね、響きとか白州とか、まあ、いろいろね、まあ、昔多分飲んだこともあるとは思うけどね、いくつかね。まあ、いろいろあるけど、でも結局、その、コスパね。コスパって表現もあれだけど、高くなくて美味しいなって思うのは、俺は結構角は美味しいっていう認識なのね。っていうのは、なんか俺、ジャパニーズウイスキーってちょっと甘みがあるなって思ってて、すべてがすべてじゃないと思うんだけど。だからなんかすごく日本人に合ってるのか、俺に合ってるのかわかんないけど、ただただ辛いとか、その消毒臭いとかじゃなくて、なんか奥に甘みがあるというか、のもあって、ジャパニーズウイスキーは俺なんかいいなーと思ってたんだけど。でもこれを機にね、その、駒田蒸留所へようこそとコラボしているような、その蒸留所って結構今回あって、そのアニメのね、アニメの記念で、いくつぐらいか、6つぐらいの蒸留所とね、コラボして、ウイスキー出したりとか、もあるんで、だそういうのをね、ちょっとこれから飲んでいこうかなと思ってさ、だそれこそね、その、サブローマルってあったりとか、あと、マルスとか、あと何があった？出てこないね。うん。とか。でもなんか、6つぐらい、秩父とかね。秩父蒸留所とかね。まあ、ありましたけど、ね。 だからね、まあ、そんなところでございましてですね。だから、今週はそうやってね、ね、バーに、ね、行ったりとかもしたんだけど、でそっからさ、ジャパニーズウイスキー、何飲んだらいいかなと思って。で、意外と、売ってるよって。その酒屋さんとかで、そのなんか、有名な酒屋さんって、そのなんていうの、品揃えがすごい個人店の酒屋さんとかじゃなくても、普通の量販店の酒屋さんとかでも、意外とその、ね、サブローマルとかじゃないかもしんないけど、でも売ってるよと、いう話があったから、ちょっと行ってみようと思って、今週ね、いくつか回ったのよ。本当にもうその酒屋、チェーン店の酒屋といったらもう、ね、山屋、格安、ね。まあ、この辺だったりとか、あと、ね、ビッグカメラがやってるビッグ主犯。あと、ヨドバシカメラがやってるね、ヨドバシの主犯もあるし、あと、ドンキホーテ。ね、ドンキホーテも酒多いからね、とか。まあ、ちょっとね、量販店として行けるところはね、バッと行ったんだけど、結構、あるはあったね。その、マルスの、ね、やつもあったし、あとはね、これサブローマルなんだっけ？サンシャインっていう、お酒があるんだけど、サンシャインはどこ？この若鶴酒造っていうのが、あるんだけど、若鶴酒造は、サブローマル蒸留所か。うん。そう、だから蒸留所とね、なんか、また、違うのかもしんないけどね。ちょっと書いてあるね。サンシャインウイスキーは、若鶴酒造が販売している国産ブレンデッドウイスキーです。富山県のサブローマル蒸留所で製造されていますってことだね。だから、サブローマルっていうもののウイスキーではないけども、ちゃんとサブローマル蒸留所で製造しているので、サンシャインウイスキーがあるわけ。だからこれでサブローマルを、まず体感はできると。で、そんな高くないの。その、サンシャインウイスキーってなんか2種類ぐらいあって、普通のノーマルとプレミアムとかあるんだけど、でも、普通ので1500円ぐらい、プレミアムで2000円とか、そんぐらいで買えるから、で、ウイスキーってさ、なんかガブガブ飲むもんじゃないじゃん。減らないんだよ、別にいくら飲んでもさ。だから、全然ね、お安い、お安いって言ったらまたあれだけど、手頃な、金額かなってところでさ。で、そういうのも結構売ってるし、今言ったようなね、量販店の酒屋さんでも。とかもあったから、で、だからちょっとね、そのうち、なんか買おうかなと思ってんだけどさ。で、あとね、そういう酒屋巡ってね、ちょっと思ったのはね、俺ずっと、ジョッキが欲しいと思ってて。酒屋、居酒屋行くとさ、ね、中生、ね、生中くださいとか言うじゃん。で、出てくる中ジョッキってあるじゃん。俺、中ジョッキずっと欲しかったの。こう何年もずっと中ジョッキ欲しいなーと思ったの。なんだけど、普通にさ、食器売ってるところ行ってもさ、売ってないんだよね、中ジョッキって。で、中ジョッキ欲しいんだけど、なんか、それっぽい形のあるんだけど、全然サイズ感がちょっと違ったりとか、なんかその、居酒屋で出てくる感じのその量の大きさ、500入るとかね、でもないし、なんか違う、だから、チャッチーのしか売ってねえなと思って。で、諦めてたんだけど、俺。中ジョッキ欲しいなって夢が。さ、今回さ、そうやって、ね、酒屋さんいろいろ巡ってたらさ、普通山屋とか格安で、中ジョッキ売ってた。売ってんだと思って、普通にと思って。本当になんか、1個550円とか。で、売ってて、で、中には、俺今回買ったのホッピーの中ジョッキだったんだけど、他はその、なんだ、日課ウイスキーの、ね、ジョッキだったりとか、なんか、いろんなジョッキ売ってたよ。黒ラベルとかね、朝日スーパードライとか売っててさ、だいたい550円ぐらい。とか、あとレモンサワーとか頼んだ時にさ、出てくるさ、普通の、その、サワー入れるぐらいのサイズのグラスってあるじゃん。あれまあ、売ってないじゃん。普通に金宮のね、そういうサワー用のグラスとかも売っててさ、ね、両方買っちゃったけどさ、ね、売ってんだなと思って。 もっと酒屋行かないとダメだななんてちょっと思ったりもしてさ、だからちょっと一つね、欲しかったものが手に入って嬉しかったななんていうところもあるんだけど。で、あとはね、この流れでちょっとお話ししておくと、駒田蒸留所へようこそ。で、まあ、PA ワークスってね、その制作会社がやってますよって話したんだけど、PA ワークスがさ、これ多分、前俺一回送った気すんだけど、何年か前かわかんないけど、年賀状をね、くれるっていうサービスやってて、往復はがきで、PA ワークスにね、その年賀状くださいなっていうので、送ると、その返信用のはがきに、その今年のね、その PA ワークスの作品のなんか、その、絵を入れて、で、年賀状返してくれるっていうのをやってて、確か俺昔一回やった気すんだけどな。で、今回、今年は、その駒田蒸留所へようこそのヒロインの、絵が入って帰ってきますよっていうのをやってて。で、俺、じゃあたまにはそういうのをやってみようかなと思ったんだけど、往復はがき売ってないね。昔はコンビニで置いてたんで全然。往復はがきありますかって言ったらね、普通に買えたんだけど、何店舗か行ったんだけど、置いてなかったね。コンビニに。ま、もう使わないもんね、往復はがきなんてね、ほんとね。だからもう置いてもしょうがないだろうっていうところだと思うんだけど、結局、郵便局行って買ったけどさ、で出したんだけど、もしかしたらね、締め切りの期日がね、ギリギリだったから、もしかしたら、ダメかもしんないけど、まあ、一応送ったんでね、あと感想とか書いてるんですけど送ったからね、まあ、その辺がね、少しでも届けばいいななんて思ったりしてんだけど。で、そんなんでね、送ったりとかしましたけどね。あと、一個グラスのお話、さっきあったから、ね、もう一個言っとくと。ウイスキーをさ、ね、バーで飲んだ時、その、テイスティンググラスで飲んだっていうね、ストレート、話したんだけど、だからテイスティンググラス欲しいなと思って。だから調べたらさ、ちゃんとしたの買うとさ、1600円ぐらいするのよ。一個。ちっちゃいグラスよ、本当に。1600円高いなと思って。なんか安いのってないのかなーと思って。でもないのよ、なかなか。アマゾンとか見ても。でもこういう時、なんかないかなーって思って、ふとね、ふと頭をよぎるのはさ、100円ショップのダイソーが浮かぶわけで、どうしてもね。で、調べたらさ、売ってんのよ。で、じゃあ実際ちょっと店舗行って見てみようと思ったら、普通に、その、ウイスキーのテイスティンググラス、100円で売ってました。物はね、もちろん、その、1600円のものと比べたら全然違うとは思うんだけど、雰囲気はさ、出るじゃん。だから、最初はそんなんでいいと思うのよ。で、よりね、美味しいウイスキー手に入れて、よりね、美味しく飲みたいなと思ったら、もっとね、その、いいテイスティンググラスとか買ったりとかすればいいだけの話だからさ。最初はね、雰囲気の問題だからと思ってね。だからこれで私もね、ストレートでね、ウイスキー飲むというね、まあ、そんな状況、なってくるのかなと思ってて。まあ、ちょうどね、うち、冷蔵庫ないから、ね。冷蔵庫ないから、もうまんま、ね。氷もね、ないですし、ね。炭酸水も冷えてませんから。だからもうまんまストレートで飲むのがね、一番この家としてはね、自然な形だからね、まあいいんじゃないかなというところで。まあちょっとね、ウイスキーもね、これからはたしなんでいこうかなというところでございましたね。じゃあちょっとお便りを読みつつ、あと今日最後、じゃあちょっと喋りたいこともあるからね、その辺もね、お話しして終わりにしたいと思うんですけど。じゃあラジオネーム、もうちょっと先々週ぐらいからね、ちょっと温めて、先々週、1ヶ月前だな。1ヶ月前から温めていたね、お便りもね、読んでいきたいと思いますけども。ラジオネームどうも僕ですさん。来年の年始に向けて、福袋の話題がちらほら出ていますが、気になる福袋はありますでしょうか？スタバやミスド、コメダに銀だこなど、普段購入するよりも断然お得な価格設定になっています。購入してみたいとか、購入予定の福袋があれば教えてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。これも11月の中盤にいただいていたんで、福袋ってね、俺、イメージはさ、やっぱ、その年始じゃん。年始に買う感じ？初売りで買うってイメージがあるから、そんな早いんだっていう感じだったけど、実際、福袋ね、いろいろ調べてみるとさ、もうね、締め切っちゃったりするの多いよね。だから、ほんとそれこそ11月中に締め切っちゃったりとかしていって、 で、なんか受け取るの1月とかさ、のもあるからさ、だからね、いろいろあんだなと思ったけど、俺、今回結局買わないんだけど、いろいろ調べて、まあ、一番欲しいかななんて思ったのは、あの、ドムドムバーガーの福袋が欲しかったかなっていうのは、別にうちの近くにドムドムバーガーがあるわけじゃないの。なんだけど、もちろんそのクーポンついてきて、そのね、福袋の金額分ぐらいの、まずクーポンがついてきて、さらに、なんかグッズがついてくるってやつなんだけど、あのね、ドムドムバーガーのマークが入ったマグカップがついてくるんだけど、それが可愛い。だから欲しかった。なんかさ、その、なんだろうね、あんまりロゴが入ってると、逆に可愛くないっていうものって多いじゃん。例えばなんだろうね、スタバとかだったらいいよ、マーク入ってても。だけどどうかな、マクドナルドとか。家で使う分にはいいんだけど、なんか外で使うときに、ちょっとマックのマークが書いてあるのって、むずいよねって思うの、俺の中ではね。ただ、ドムドムバーガーって可愛いのよ、なんか。だから、まあ、マグカップだからね、家でしか使わないと思うんだけど、でもなんかすごく良くて。だから、ね、ドムドムバーガー行く機会はなかなかないけど、まあ、クーポンがあればね、じゃあちょっと、帰りドムドムバーガー行けるようなところで、ちょっとなんかどっか遊び行こうかなとか思ったりもね、できるからさ。そういうのもあって。俺の中ではドムドムバーガーの福袋が、なんか一番良かったかなって。これ確かね、抽選じゃなくて、その、元旦に店頭販売みたいな感じだった気がする。まあでも、ね、買いには行かないんだけどさ。でも、ね、俺の好みとしては、ね、まあそれかななんてところでございましたね。じゃあ、あと他にもね、お便りいただいてます。ラジオネーム、こちらどうも僕です。大阪万博について最近ニュースで話題に上がる場面が増えてきました。パルさんは今回の万博に行く予定はありますか？東京と大阪と距離があり、目玉となる企画もないようで、主催者側も苦慮しているようです。パルさん視点の万博への考えなどがあれば教えてくださいと、ね、答えていただきました。ありがとうございます。万博ね。俺がもう覚えてるのって、もう愛地球博。じゃん？キッコロと森蔵でしょ？ね。これなんで俺が覚えてるかっていうと、まあ昔も昔ね、私が、その彼女がいた頃。あるんですよ、私も20代の頃ね。その時の彼女が、なんかそのキッコロと森蔵好きだったんだよね。だから覚えてる。なんかストラップとかもらった気するわ、なんかね。多分どっかにまだあるんじゃないかな。ね、そのなんか昔の携帯電話、俺捨ててないからさ、そこに多分ついてたと思う。どっちかがね、森蔵かな、わかんないけどね。まあ、そんなんでね、その名前も覚えてるってね、キッコロと森蔵覚えてるよって話なんだけど。で、今回の大阪万博は、俺ちょっと行きたいんだよね、正直。だからもともと、その、大阪に来年ちょっと行きたいなって思ってはいたの。これなんでかっていうと、飛び出し新地行きたいなと思ってて。なんでか、はね、やっぱね、やっぱ、そういう、まあ、文化じゃん。飛び出し新地ってね。でもさ、なんか、今の日本の流れ見ると、なんか、まあ、いい文化、悪い文化、いろいろあるけど、ただ、文化が消えていく流れが、ちょっとあるなと思ってて、だから、飛び出し新地が、ちゃんと機能しているのって、なんだろう、まあ、10年経ったら多分なくなってる気がするんだよね。下手したらここ2、3年でなくなる可能性もあるなってちょっと思ってるから、だから、やっぱそれはなくなる前にね、一回その街並みはね、ブラブラしたことあるよ。ね、大阪のオフ会やった時にね、集まってくれたリスナーのみんなとね、ブラブラしたことあるけど、でも結局ね、誰も入んなかったからさ、その時ね。なんで、やっぱちょっと、なくなる前に、行っておきたい場所の一つかなと思って。それはもう日本三景とかそういうレベルよ、本当に。文化だからさ、それはさ。で、その最大級の文化だからね、それもね。そのジャンルでおける。 一番有名な文化だから、だからやっぱり行っときたいね。あとちょっとエロい心もありますけどね。なので大阪行きたいなって一つありました。でさらにあとね、俺あの太陽の塔、岡本太郎先生のね太陽の塔すごい好きで、だそれの実物を見たいなっていうのもあったから、それも大阪じゃないっていうのもあって、であと大阪行ったら本当はね天の橋立て、前にねちょっと一回行ったんだけど本当にあの滞在時間5分だったみたいなね、そういう感じだったから、ちゃんとね天の橋立ても行きたいなと思って、あれ大阪からね北上すれば多分行けるのかなっていうちょっとイメージなんだけど、とかまあいろいろあるんだけど、その中の一つでね合わせて大阪万博だったら行きたいなと思って、まあ全部網羅するのは難しいだろうな。なのであともちろんオフ会とかね、大阪行ったらオフ会とかもできるかもしんないからねって考えた時に、まあ昼間ね大阪万博行って、で夜ねリスナーのみんなとね誰が来るかわかんないけどもね、まあオフ会するならして、でその足でね希望者募ってね、みんなで飛び出しんち行くとか、そういうまあコースもありかなーなんて思ってて、だからねちょっと大阪万博は何があるわけでもないとは言うけど、じゃあねこれから死ぬまでのうちに万博行けるってね、いつ行けるって言った時に、そうそうもう行けない気もするんだよね。だって愛知九博が何年前？ 15 年ちょっと前とかでしょ？もっと前かね、相当前だと思うね。23ぐらいか、もしかしたら俺がね、だ20年近く前かもしんないけど、っていうことはさ、もう一回じゃあ万博やるよってのは、じゃあ20年後だとして63とかじゃん。今ね俺体結構ね体調悪いけど、20年後大阪まで行くその体力あるかって考えたら、もうちょっとわかんないよねって思うと、下手したらラストチャンスの万博かもしんないなと思うんだよね。でまあ、そこまで盛り上がってないんだったらさ、そのね入場とかもさね、ある程度はなんて緩和されてるところもあるじゃない。だからさ、なんかね一つのパビリオンで、パビリオンって表現使うよね、なんか万博ってね、パビリオンでさ、その何時間待ちとかもあるわけじゃん。ね、ディズニーランドがやってなっちゃうけどさ、でまあ空いてれば空いてたでいいしさ、だからまあ逆に人気がない方がねこっちとしてはいいんだけど、だからその大阪万博とね飛び出しんちとオフ会、これ含めてちょっとねなんか行ってみたいなと思ってて、だからねまあ年に一回ぐらいね旅行したいなとも思ってるから、まあ来年は大阪かな、なんて思ってます。そう、だから本当はね大阪行ったらね一緒にね天の橋立て行きたいなと思ってんだけどさ、また別の機会かなそれはね。そのね仕事もそんなにね何泊も休んでね泊まれるわけでもないから、一泊二日か、一泊二日だろうな、まあ、そこが限界かなと思ってるんでね、いう状況でございますね。そうそう、まあ一年に一回しか旅行行けないと大変だよね。もっと行きたいところいっぱいあるからさ、その四国行ったりとかね、もうちょっと行きたいなと思ってるしね。まあまあなかなかねタイミングちょっとね、考えていきたいなと思っておりますけども、ちょっと万博はまあ一個でも二個でもね目玉があればいいかなと思ってるんで、ちょっと行ってみたいね、ところでございますね。じゃあそんなねところでございますが、どうしましょうね。他にもお便りいただいてますけど、リアルタイムな感じのお便りだけ先に一個言っておきましょうか。これは今週読んでて、あとは来週でもね、大丈夫って言った表現もあれだね、まあまあ来週に持ち越しかもしれないね。じゃあ一個ね最後これ読んでお便りは今日終わりにしようかな。ラジオネーム赤字社員さん、ねパルさんお疲れ様。最近どう？仕事うまくいってる？巷で話題の大道屋の店主がすするくんの冗談を問題視したツイート見た？あれどう思う？すするは悪気は全くなかったと思うし、むしろちゃんとしてる人だと思うけど、でも怒る店主がいてもいいと思ったよ。 12月10日のアベマのニュース、ラーメン業界について語ってるから多分パルさんも好きだと思う、ぜひ研究に勤しんでほしいですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。なんかなってたね。ねえ、そのさね、大戸屋の店主あれでしょ、清水社長でしょ。ねえ、だからすするくんの冗談っていうのが、まあね、あのラーメン YouTuber すするくんね、毎日ラーメン健康生活やってるんですけどもっていうね、いう人がいて、でその人がまあなんかその、まあ、冗談つったらあれなんだけど、もうそのいなんていうの、そういう真面目な発言じゃなくて、ちゃんと冗談ですよ、こういうネタですよってのは本当にわかるようなレベルの動画をね出してたんだけど、でもそれを真に受けちゃったって表現もあれなんだけど、その大戸屋のね、あの清水社長がまあちょっとその影響力のある人なんだからと、すするくんは、そういうの良くないですよと、昔はそうじゃなかったみたいな、なんかいろいろ言ってて、でどうなんだって話だったんだけどさ、まあね、どっちもどっちなのかな、まあお互いの言い分あるよもちろんね、でもそのさ、全く知らん人はな、知らん人はもちろんそのすするくんの冗談っていうのを冗談だと分かんないって人ももちろんいると思うのよ。そのすするくんのことを全く知らなければね、そこしか知らないって人だったら、なんかラーメン業界で影響力のある人がなんかこんなこと言ってるってだけで受け取っちゃう人ももちろんいるかもしれないって考えたら、まあしゃあないのかなと思うけど、でもその大戸屋の人ね、清水社長については、それは多分わかる人だと思うんだよね。本来のすするくんのことも知ってるしね、本当にそのコラボだって、この間のね、大戸屋のカップラーメンとか出したのもすするくんとねコラボして出したやつだったりするからね。本当にあのズブズブではないけども、ほんと王道屋となんか仲良くやってきたっていうねところもあるから、すするくんは。だからね、どうなんだろうなーとも思ったりするけどね。まあしゃあないのかな、ほんとね。まあそう、むずいよね、冗談って。冗談ってわかる人が見るからわかるわけであってさ、でも何にも知らない人が見た時に冗談ってわかんないことで、まあ、いくらでもあるじゃない。だそのね、一つなのかなと思うからさ、ね。ただ、あんま、わかんないね。まあ、どうでもね、どうでもいいんですけど、そこはね。ただまあ、すするくんもすぐにね、なんかその、大人になった発言、大人の発言をして、その場を収めた感じしたんだけど、さらにね、清水社長ちょっと噛みついてたから、それはちょっとね、なんかあんま良くないかなと思ったよね。まあ、そんなねところですね。じゃあちょっとね、他最後今日喋りたいことね、サクッと喋ってね、今日終わりにしたいと思いますね。先週もちょっと長かったからね、あと、まあ、5分ぐらいでね終わりにしたいと思いますけど、今週喋りたかったことがですね、そうだね、今週忘年会がありまして、あの土曜日ですね、あったんですけど、いや、ちょっと飲みすぎちゃったね、ほんと。っていうのはね、去年のその忘年会、まあ、これはね、ずっと、もうほんと何年やってるのね、20年以上やってる忘年会ね、なんだけど、20年じゃ聞かないからね、わかんないね。でも、ほんとに昔からやってる忘年会の集まりなんだけど、で、だいたい12月の1週目か2週目かっていうね、ところだったんだけど。で、今回もね、やりますせってことで、たんですよ。ただ俺去年正直なんか不完全燃焼オブ不完全燃焼で、俺良くなかったなと思ってて、去年いろいろ思うところあるんだけど、それはやっぱラーメンに取り憑かれてたのもあって、すごいね、いつもねすごいいいお店をセッティングしてくれて、料理とね日本酒が美味しいみたいなお店を毎年ね、あのセッティングしてくれてるんだけど、なんだけど、俺、ラーメンに取り憑かれてたから、去年、忘年会行く前に、ラーメン食ってんのよ、俺。武蔵屋で。とか、あとやっぱりその、お酒っていうのを、やっぱ次の日辛くなっちゃうってすごい思いが ちょっとなんかここ近年あったから、お酒も少しセーブしようかなとかあったりとか、あとその時の宅のねメンツが若干まあ、アウェーではないんだけど、もちろんホームではあるんだけど、もっと自分から頑張った方がいいっていうようなメンツでもあったんです。その受け身でいるよりは自分から行った方がいいっていうメンツだった気もするのよ。だから俺の頑張り次第でもっと盛り上がるっていうような卓ではあった気がするの。とか、なんかいろんな要素が絡まってて、で、去年は本当に不完全燃焼で終わったわけ。だから今年は、ちょっと、そういうセーブするのやめようと思って。で、行ったわけ。だからもう最初から、トップスピードって言ったらあれだけど、次の日のね、もちろん俺次の日有給取ってるからさ、いくら二日になっても大丈夫だからね。っていうのもあるし、あとやっぱセーブして飲むって、あんまなんか楽しくないよなと思って。だから、もう、普通に飲もうって、ね、思ってさ。なんかガブガブ飲もうってわけじゃないよ。ただ、普通に、セーブしないで飲むってだけ。なんだけど。とか、まあ、そういうんでね、まあ、望んだわけですよ。本当にその日のね、忘年会に合わせて、ね、ベストのタイミングをね、うん、ベストコンディションで行こうと思って。だからもちろんラーメンを食ってないよ、その、ま、ね、直前とかにね。だからもう、で、美味しいお酒、美味しい食事でね、楽しもうと思って。いう状況で行ったわけ。楽しいよ。で、お酒も美味しいし。日本酒もね、かなりいい銘柄がね、飲み放題みたいな。もうね、うまく、そういうのね、やってくれてさ。で、ご飯も美味しいわけ。ご飯ってか、その、食事もね。でさ、最高だね、つって。ね、いい忘年会だ、つって。ガンガン飲んでたわけよ。日本酒。ね、あれも飲んでみたい。これも飲んでみたいですね。これも美味しいぞ、あれも美味しいぞ、ってね。全部ね、飲んでたわけ。飲みすぎちゃったよね。毎回そう。この忘年会は、だから俺セーブしたんかもね。去年ね。粗相しちゃうんだよ俺。飲みすぎちゃって。っていうのもあってですね、久しぶりに吐きましたね。43歳になってもまだ吐くんだなと思って、そのぐらい飲んじゃったね。でも美味しかった。食事も美味しかったし、お酒も美味しかったし、ねえ、楽しかったのもあるんだけど、ただやっぱね、結構迷惑かけたなと思ってる俺はね。だ、俺というキャラっていうのは多少もしかしたらあるかもしんなくて、あと、まあ酒にね、飲んで飲まれて飲んでだったしとかね、まあいろいろ、組んでもらって、セーフってなってるところはあるのかもしんないけど、でもね、ほんとね、またやっちゃったなと思って、ちょっと自己嫌悪、猛省しましたね、少しね。だから記憶もあんまないんだもん。最後、その一件目の時に、お金を払った気はするんだけど、いくら払ったかも覚えてないし。で、その後に、ガールズバーに行くんだよ。何人かでね。で、その前になんかキャバクラの前通ったのかな。で、キャッチの、その、おじさんみたいな人にね、なんか言われて、で、何人かはなんか入ってったんだけど、まだその、俺とか他の何人かがね、まだ残ってて、そしたら、まあ、2階の方から、誰だかわかんないよ。そのキャッチの人とはまた別の人なんだけど、おじさんが、なんかこっちにいろいろ言ってくるわけ。早く入れよみたいなね。早く入ってけよみたいな、ね、いろいろ言ってるわけよ。なんか言ってるやついんなーと思って。で、それで、この店大丈夫なのかなみたいな雰囲気がちょっと、みんなの中で出たわけね。で、そしたらさ、そのキャッチの人がさ、その上のね、そのおじさんに対して、兄貴つって。でも本当になんか、兄貴みんな怖がってんだろう、やめろよみたいな。言って、2階上がってって。で、結構なんか、兄貴に対して結構強く言ってんだよね。兄貴って言ってる割には、なんか、結構もう怒鳴ってる感じだったし、大丈夫なんかなと思ってね。なんか、兄貴ボロクソ言われてたからさ、ねえ、兄貴そんな言うんじゃねえよみたいなさ。言ってて、兄貴とは何なんだと思うね。先輩って言いながらも、 ね、タメ口で喋ってるみたいなね。そのパターンなの。ね、先輩アンパン買ってこいよぐらいのね、感じだったから、大丈夫かなって思ったんだけど。で、そんなんでさ、結局その店入んないで、ね。中入ってったやつもね、ちゃんと出てきてさ。で、結局なんか他の店行ったんだけど、あんま覚えてないんだよね。なんか女の子が駅前にいた気はする。キャッチなのかわかんないけど。お店の子なのかわかんないけど。で、そこの店に行った気はする。で、そこで覚えてんのは、なんか途中でカラオケのマイクが回ってきて、音があんま聞こえないんだけど、まあ、歌はなんか流れてるから歌った。一小節ぐらい。で、それでマイクを戻して、で、トイレ行って、吐いた気がする。うん。もうそんな記憶。まあ、吐いたのはだからそこだよね。うん。他では吐いてなくて、ガールズバーで吐いた気がする。あれがガールズバーであれば。あとそこでお金を払ったかどうかは覚えてない。うん、でもなんか友達に聞いたら払ったよとは言ってたけど、何にも覚えてない、それね。とか、そもそも何のお酒を飲んだかすらも覚えてない。そこではね。うん、ひってえなぁと思って。でもなんかほんと断片的に覚えてる感じ。だ、全く全てがゼロってわけじゃないの。ちょっとだけ覚えてる。ね、兄貴っていうのと、ね、その後、だからカラオケやって、すぐ吐いたみたいなね。吐いた、もちろんトイレ行ってるよ。ね、スマートにトイレ行ってるよ、それは、ね。だけど、ね。まあ、そんなんだったりとか。で、その後、友人引っ越したのよ。で、新居があって、じゃ、ちょっとその、もう、電車もないからと。始発まで、じゃ友人の家行って、休もうか、みたいになって行ったんだけど、まあ、どこにあったかもわかんないね。家が。うん。そう。で、結局ずっとグロッキーだから、もうテーブル座って、で、つって。ずーっとうなってた、多分。本当に、だからね、ご迷惑おかけしたなと思って。ねえ、だから、まあ、個別でね、多分会う機会がある人もいるからさ、中にはね。だから、その時はね、ちょっとね、謝罪しようかなと。ねえ、ちょっとはしゃぎすぎちゃいました、ごめんなさいってね。話なんだけど、でも、どうかな?前回もちょっと話したかもしんないけど、セーブして飲むっていうのが、果たしていいのかっていうのは、わかんなくて、ここまで酒に飲まれるのは良くないと思うよ、もちろんね。吐くまで飲むってあんま良くないと思うんだけど、ただ、セーブしすぎちゃって、いや、俺もう、酒飲むと明日辛いから、とか言ってさ、酒飲むのってさ、じゃあ飲まなくていいじゃんなるじゃない?なんか。ちょっとね、テイスティングしたいとかね、ちょっと飲んでみたいよとか、そういうんで行くんじゃなくてさ、なんか、楽しくさ、みんなで飲もうよって、でしかもお酒好きが集まってるようなね、ところであれば特にさ、そこでなんかセーブするのもさ、なんか面白くないじゃん。自分自身がね。とかも思ったから、今回はね、ほんとセーブなしで飲もうと思ったけど、まあ、そこのバランスよね、ほんとね。だから、吐かない。吐かないギリギリまでね、ちょっと飲みたいなと思うけど、そこがね、難しいよね。飲むお酒の種類によっても違ったりするからさ。レモンサワーだったらね、いくら飲んでも吐かないんだけどね。日本酒はね、好きなんだけどね。やっぱちょっと飲みすぎるとね、結構このパターン多いんで。うちの親父もそうなんだよね。うちの親父も、日本酒好きなんだけど、日本酒で失敗するんだって、やっぱり。って言ってた。だから同じなんだろうな、体質はね。だからそこはね、ちょっと見極めが必要かなと思ったけどね。まあ、そんな、ね、ところで本当に記憶が、ね、あんまないところでございまして。で、結局なんか、二日経った今、土曜日やって、で、日曜日があって、今日ね、月曜日だったね。まあ、仕事一応行ったけど、まだ二日目でも、ちょっと酒残ってたもんね。肝臓ね、治ったはずなのにね、分解あんましなかったね、あんまりね。まあ、そんなところでございましたね。で、あと今週、また忘年会がね、ありますから。水曜日に高校の頃の奴らとの忘年会。で、土曜日に、前の、ちょっとコールセンターの、ね、仲間と、普通に飯、まあまあ酒も飲むと思うけど、あって。あと、12月の30日か、が地元で、地元の頃のエロ本屋さんで、バイトした頃のね、仲間、たちと、多分忘年会。 あるんで、もう忘年会ラッシュ、完全に。これまでね、やっぱ100日間、その、節制してたからさ、その分ね、爆発するってところもあるんだけど。あとでも、空いてるのが、3日?空いてんのかな ?12 月ね。でもその中の1日はそのラーメン屋行くから、新店オープンするから、それを1個埋まってるから、あと2日間、残ってるんだけど、もしかしたらどっちかは、あるかもね。昔のちょっと、コールセンターの、夜のコールセンターね。その、夜の頃のコールセンターと昼の頃のコールセンターがまた別なんだけど。夜の頃のコールセンターの奴らと、年内か、年明けか、会おうかって話になってるから、それがちょっと入るかもしれない。で、あともう一個あるわ。不動産屋の頃の、仲間と飲もうよって話になってるから、それがもしかしたら、年内、忘年会っていう話だったから、入るかな。うん、全部埋まるわ。この、水曜日、土曜日の休み。何かしら。まあ、しょうがないね、それはね。もう、年末だから。忘年会だなと思って。だから、そんな、まあまあ、あんまセーブはしないけども、まあ、その分ね、日常の食事とかね、そういうのをね、うまく気をつけてね、まあ、体調の管理とね、あと体重の管理はね、していこうかなと思ってますけどもね。まあ、年始はね、あとそうだよね、だから、お正月帰ったらね、ちょ、どのタイミングで帰れるかわかんないけど、帰ったらまあ、実家で少し飲んだりとか、あると思うし。あと、初詣があるな。まあ、いろいろイベントもね、盛りだくさんだけどね。まあ、いいでしょ、ね。まあ、来年はね、ちょっともうちょっとなんか、人との関わりっていうのは、なんか、やっぱね、コロナが長い期間あって、その人と会えないっていうことがすごい多かったから、だから、ね、ようやくなんかいろいろとね、会って、お話ししたり食べたり飲んだりできるようになってきたからね。来年はもうちょっと人とね、いろいろ絡んでいけたらなと。ね、そういうなんか、昔からの関係値の人ももちろんそうだけど、新しい人たちともね、いろいろ絡んでいって、なんか、よりね、人生の方をね、なんか、広げていけたらなと、ね、いうところでございますね。じゃあそんなんで、ね、もう今日もまたね、すげえ、喋ってきて、まだね、あるんだけど、いろいろね。まあ、今日この辺で、また来週、ね。もう話すこともさ、もう来週も多分ないから。っていうのは、ね、結局その、ラーメン行って、あ、違う、だから、あれだよ。高校の忘年会行って、あとその、昼のね、コールセンターの頃の友人とね、飯食いに行くから。それでね、休日はないからさ、終わるからさ。そうするとなんかラジオで喋ること何があるんだろうって思いますからね。だから今日喋れなかったこととかもね、ちょっと持ち越しでねお話ししたいなと思っております。まあ、そんなところかなね。まあずっとこうねこのままだと永久に喋ってしまうので今日この辺で終わりましょうということで、来週ですね、12月18日月曜日ね、また22時からねやっていきたいと思いますんでね、よろしければ生放送もね、聞いていただきたいと思いますんでね、 YouTube ライブやってますんでね、遊び来ていただきたいというところでございます。でさらに次の週はほんとね、12月25日、ジャスト童貞ネットの記念日だねになりますんで、まあ、クリスマスでここでねなんか少しなんかやれたらなと思うんだけどね。それこそステッカーが届けば、ステッカープレゼント企画とかね。まあ、もちろん販売もね、僕はするかもしんないけどね。ただ販売だけじゃなくて、まあ、サイン入れのね、ものをね、いるかいらないか知らんけどね。まあ、そういうのをね、ちょっと抽選で、とかもできるかもしれない。まあ、いろいろ考えてね、これからもやっていきたいと思いますんでね。もしよかったらね、また聞いていただきたいというところでございますと。じゃあ今日もねほんとね長々と喋ってしまいましたけどもね、もう先週からなんか長いね、ここ最近ねコンパクトにね、やっぱ2時間ジャストでね終わるぐらいにしないと、聞く方も大変だからね、やっぱね。けどほんと先週長かったもん、3時間だもんね。俺もなんか終わった後に気づいたもんね。やったなぁと思って、さすがスペシャルウィークと思ったけど、まあそんなね、もう永久に喋っちゃうね、終わりましょうね、強制的にねちょっと終わらないといけないなというところでございましてね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたね、来週お会いいたしましょう。さようなら。